はい、ということで底辺文化系トークラジオ29歳までの地図第359回ということでね、
はい、
ございますが、
はい、
はい、いや最近あった怖かったことなんですけど、
はい、
この間ね友達と歩いてたんですよ。歩いてて、あーなんか人中、あ、金木犀の匂いするねって言われたんですよ。
うん、
金木犀の匂い、はい、で僕はその時、うん、ああ金木犀の匂いするねって言ったんですよ。
うん、
でも、
うん、
僕金木犀の匂いしてなかったんですよね。はい、ということでですね、まあ何ですかね。まあ、あのちょっと前までコロナのね陽性でね自宅療養とかしてたんですけど、まあ、結構比較的ね症状は軽くて、まあ、本当にあの一番最短で、あの家からもう自宅療養も終わったんですけど、でまあなんか特に割と味覚とかもね、まあ、問題なかったと思ってたんですよ。普通に食べてたし、なんだけどあのうっすら匂いがしなくなっているという。
ああ、こうマジか、
後遺症じゃん。
そうです。あとあれですね、あともう一個最近あと怖かったのが、なんかあの、
うん、
なんかね結構すごい安いインスタントの豚骨ラーメンを最近買ったんですよ。
うん、
はい、
あの300円ぐらいでも5パック入ってるやつで、なんか どんだけ安いかっていうと、あのさ、ああいう袋麺のさ、こう5つとか入ってるやつとかってさ、
うん、
買ってさ、
うん、
でもそれぞれの袋の中にあるそれぞれの一個一個にもちゃんとさ、こうパッケージのイラストとか写真とかってプリントされてるじゃん。
まあまあ、
まあまあ、はいはいはい。
それが印刷もされてない感じのね。
ああ、
へえ。
安い袋麺を買ってね、豚骨味のやつを買って食べてたんです、
うん、どこで買ったの？
あ、なんかねそれはね、
スーパ
ー、あのなんか近所の
ドラスーパー、
何それ野良100円
ドームスーパーのテーマ
ですけど、ショップで買ったんですけど、それもねなんか食べててね、あ、なんかやっぱ、あ、安いインスタント麺ってなんか、
うん、
全然風味とかないんだなって思ってた、ね、なんかしょっぱいだけだなって思ってたんですよ。
うん、
あの多分風味がなくなってたのはあの、うん、僕の方ですね。
怖いっすね。
ということで、あの大したことなくても、症状自体大したことなくても後遺症はあったりしますね、うん、ということで、どうも、部長の山田です。
なるほど、
はい、
こんにちは、アートディレクターの金内田引夏アニメーションです。僕はあの、はい、山田くんがコロナになってる時にちょうどあのなんだっけ、あの2回目のワクチンを打ってきて、
あ、どうでした、
あ、はい、
副反応とかって。いや、
なんかね世間の人ほどは熱出なかったんですけど、うん、
あ、マジで？
マックスで38度くらいまで
出て、
48時間くらいかな、12時間後くらいからうっすらと具合悪くなってって、48時間、丸2日くらいで、まあ大丈夫みたいな感じで。で、なんか僕あの、具合悪いのはすごい嫌いなんですけど、
うん、
なんか、あれって合法的な具合の悪さじゃないですか、やっぱ。
うん、
で僕なんかあの具合悪いの嫌いなんですけど、病み上がりは好きなんですよ、なんか、
はいはい、
その世界がちょっと明るく見えるっていうか、なんか、うん、もしかしたら俺大丈夫かもしれないって なるあの感じが、
うん、
こう疑似的に味わえて、なんかこう、なんならその普段からちょっと具合悪いのをなんか全部一緒になんかこう持ってってくれる感じがして結構楽しかったです。なんかこんなに具合悪いのに、これは別に合法的なやつだから全然俺いいことなんだみたいな、なんか思うっていうのがすごい楽しくて、うん、まあまあまあ、あとなんか休んでてもなんか自分自身もなんかしょうがないもんねっつって、なんかこう寝っ転がってることが合法になる感じとかがすごい良かったんで、
うん
うん、はい、おすすめです。
おすすめじゃねえよ。おすすめじゃねえよ。
もうコロナに1回かかった人ってもうワクチンは実装しなくていいの？
いや、なんかそれさ思って、あの今日ちょっと電話かけたんですよ、うん、その
はい、
まあそういう担当のところ、うん、で結局最後厚生省かな、なんか相談ダイヤルにかけたんですけど、
うん、
で、うん、なんかね結局ね 受けてくださいって言われた。まあ受けなくてもいいけど、うん、なんか、うん、受けるとより強い抗体が手に入りますよみたいなこと言われて。
へえ、そんな回数で決まるんだ。
そうなんだと思って。そう、まあせっかくね僕も1回目は受けてるので、
うん、
まあどうせだったら同じ日程で1回目受けてこようかなという感じですが、
うんうんうんうん、
はい、そんな僕は今週受けに行ってきますね。2回目
すごいね
接種を、
ま、めちゃくちゃ病み上がりなのにいいんだ、
ね、なんかね感じですが、はい
はい、
はい、あ、どうも高島です。あ、僕もあのなんか2回目打った時ちょうど打った日にちょうどその山田くんとあの所有せざる人々の肉地遣い撮ってたんですよ。で、うん、いつ副反応来るかなと思ってちょっとなんかビビってたんですけど、多分あの収録とかだと気張ってるじゃないですか。だから あの終わった瞬間にあの一気にうん、あ、今来たわっていう感じが。
そうだった。
そうそう。実感し、あの、そう、あの、通話切った瞬間に、なんかめちゃくちゃ熱上がった感じがして、体一気にだるくなって、あ、これ、あ、副反応来たな、みたいな。なんか、こう、病は気からって言うけどさ、マジでこう、気張ってる状態だとさ、うん、意外とこう、あの、なんとか なるけど、うん、その後に一気に来るっていう感じで、人体の不思議って感じでしたけど。
そうですよね。僕もなんかあの2発目打って一番ピークにこう向かっていく上り坂のタイミングで、なんかその自分の今書いてる脚本の読み合わせみたいなのをリモートで行ったんですけど、
はい、
うん、めちゃくちゃ楽しかったですもん。本当に。
じゃあ俺も今日今週ワクチン打った後なんか予定入れようかな、なんか。
不届き者じゃねえか。あれさ、だからさ、俺すげえさ、今回すげえ、何、あの、やだ、いや、唯一、ワクチン嫌だなって思ったのが、
うん、
なんかその、打った週末に行われてた、なんか先日、なんかこう、舞台でご一緒した人がやってる劇団の公演が、うちから徒歩5分のところで行われてたんですよ。うん、
はいはい、
で、ずっと見に行こうって思ったけど、それで被っちゃったから、なんかその、なんか事前決済だったんですね、そのなんか、
はいはい
はい、インターネットで。で、なんかその、まあ、案の定、その、熱が37度5分以上の方はご入場いただけませんとか書いてるから、
うんうん、
なんか返金とかもこれ熱出たら できないのかなと思って、なんか怖くて予約できなくて、
うんうん、
なおかつなんか当日券とかも出ないやつだったから、なんか、はいはい、見に行きたいし、すぐパッて行ってすぐ帰ってこれる最高の場所なのに行けなくて、
うんうんうん、
それはすごいね、大損でしたよ。
なるほど。
うん、どうなの？それさ、なんか映画館とかもさ、入り口でさ、なんか8度とか出た時さ、あ、これあのワクチンのやつなんでとか言ったら入れてもらえるのかな？
いや、どうなって、それダメだろ。
関連ダメか。
あ、でもあれだね、僕3時2時半から3時の回で予約してるんですけど、
うん、
今最後の2回目のワクチンがね、
うんうん、
なんか4時ぐらいからの回の映画予約しとこうかな、その日。
あ、そんぐらいなら大丈夫じゃない？
うん、
入っちゃうの、こっちのも
ん
だから。
うん、
入っちゃう。そういうことじゃねえんだよ。そういう感じでねございますが、はい、というわけで、まあ、本日はね、あの、
はい、
ちょっとオールドっていう、まあ、もうみんな大好き、うん、M. ナイトシャマラン監督のね、うん、新作で喋る予定だったんですが、ちょっと今日レイチさん急遽来れなくなってしまったので、うん、まあ、でも時間はみんな空いてるってことだったので、うん、まあ、なんか最近見たものの話でも、
うん、
まあ、ごちゃごちゃしましょうよという感じなんですが、
う
ん
う
ん
う
ん、
はい、
うん、っていうか多分あのフリー以外の話したかったんで。
そうね、フリー以外の話したかった。
あ、そう
そうなの。まず第一はそれですよ。
うん、
フリー以外、僕ちょっとあの前半は見たんですけど、後半ちょっと寝ちゃって
寝た
なんか最後、そう、最後なんかいい感じで終わってるところで起きたんですけど、
うんうん、
なんかもう気づいた時にはあのワイキキと戦ってましたね。
ああ、
ね、フリー以外もう完全になんか、なんだろう、時間あったら行こうかなぐらいの枠の映画で、僕の中で、
うん、
去年結構散々予告もやってたじゃないですか、うん、なんか結構さ、割と公開延期したよね、フリーガイね。
うん、
1年延期してる。
うん、1年延期しましたね。
うん、1年だね。うん、
なんか 去年のさ、なんか大体劇場の予告でさ、なんかフリーガイみたいな感じでさ、なんかこうさ、流れてさ、で、なんかこう最初にちょっと一通り予告やってさ、ほら、ストレンジャーシングスのさ、アイス屋の兄ちゃんと
か、ジョー・キーリー、
う
ん、
そうそう、とかがなんか出てきた後にさ、本当に面白いのは君だよとか言って、なんかタイカ・ワイティティとさ、なんか監督がさ、こうなんかイチャイチャしだしてさ、なんか、アイス屋の兄ちゃんちょっとなんか What's みたいになるみたいな、なんか予告、もうなんかもう僕なんかあのくだりほんと散々見せられて、なんかもうちょっと若干ワイティティにイライラしだしてたぐらいな感じだったんですけど、だしなんかなんだろう、結構なんか予告もさ、なんかあの主人公はモブみたいなさ、モブ男が主人公みたいなさ、なんかっていうなんか予告の感じとかもね、なんかなんだろうねやろうとか思ってたんだけど、
まあ、レゴムービー1の焼き直しだろうとかちょっと思ったから
ね。
うんうん、
でもまあね、結果見に行ったら、まあなんすかね、割とこう、ね、好みの雰囲気ではなかったんだけど、ただなんかね、作品のなんか描い、まあてかなんか、ザ・娯楽作であの内容を描いてるっていうのが、まあなんか、まあ、結構すげえなと思って、結構ね、個人的には、ほぼね、ゼイリブだったんだよね。
うんうん。
要は、サングラスかけることによってさ、その、いわゆる普通の世界の見え方が変わるっていうところから始まってさ、まあなんか、そこの後ろにある、そういう大きい、なんかその、システムみたいなものに対して、こう、どう、個人としてあるかみたいなことをね、なんかね、描いてくるって意味では、なんかめちゃくちゃこう、ゼイリブ、ゼイリブじゃんってめっちゃ思ったんだけど、でもなんかこう、ゼイリブって結構やっぱり、こう、なんだろう、ある種のアジテーションっぽい感じっていうかさ、まあ、結構そういう、ある種の全体主義だったりとか、まあ、ある種のその、まあ、資本主義にも見えたりするし、こう、そういうなんかある種の、現状の社会システムに対して結構やっぱりそのテロを仕掛けていくようなさことを消しかけるような映画で、まあゼイリブ自体が結構ある種の劇薬感っていうのは映画にあるわけだけどさ、まあなんかそれをなんか劇薬感ではなく、なんか本当にこうある種普通になんかこう個人の生き方が前向きになるぐらいな射程でも見れるバランス感で、でもその実はゼイリブより全然踏み込んだことを描いてるっていうこととかも含めて、まあなんかね、フリーガイめちゃくちゃやばかったなっていう、感じが、そう。なんか結構一人日本だって映画ってやるんですよ。結構映画館行って、なんかこう、まあなんか時間的にこれ日本続けてみようかなみたいな感じで。で、なんかまさにオールド見に行って、オールドの後ちょうど時間が空いてるから、まあ、これ時間的にちょうどいいやみたいなノリで、要は日本だての2本目ぐらいな感じで、フリーガイ見たんですけど、全然フリーガイ結構なんだろう、今年、ベストじゃないかもし、ベストには入れないかもしれない、本当ベスト9に良かったし、なんか、こうここ数年のなんかやっぱりそういうなんかやっぱこう娯楽とさ、割とその作品の中で描いてるテーマみたいなことのバランス感がどうかみたいなことは結構意識して見たりとかするようになってるんだけど、なんかその中でも結構なんかやっぱトップレベルにそれができてて、なんか結構やっぱ完成度高っていう感じがめちゃくちゃ理解はしたっていうのがね、まああるんですけどね、そう。
そうそう、なんかフリー以外めちゃくちゃ僕も舐めてて、もうまあなんか特になんかそのシャンチーもちょっと時間合わねえし、じゃあフリーガイちょうどやってるわみたいな感じで見に行ったんですけど、
そういう感じだよね、
そうそう、うん、そういやだけどやっぱね、そのなんか山田くんも言ってたけど、なんかその結構僕がとか結構肉質の中とかでも結構言ってたんだけど、そのハリウッド的なリベラルさの欺瞞みたいなのを結構ちゃんと 射程に入れて、こう、それを批評的にこう、ちゃんと描いてて、しかもその、
うん、
どちらかというとその、ハリウッドリベラル的な価値観ってその、どちらかというと社会の、あの、上層の方に向けたそのリベラルさだったりするんだけど、っていうのを、ちゃんとその、うん、そのあり方っていうのを、ちゃんと、いや、それってでも、ちょっと、あの、見方変えるとこうなるよねみたいなところで、なんて言うんだろう、下の方に向け、あの下の階層の方に向けてきたっていうのがめちゃくちゃ、あ、今、これやってくれるんだっていうのはめちゃくちゃ思って、その、ギリ、それをその対策、ハリウッドの娯楽対策で、あ、その射程でやってくれるんだっていうのを結構見て、見てすごくなんかその心意気に感動しちゃって、なんかわあすげえいいもの見たっていう感じになっちゃいましたね。
いやなんかね、いや結構すごいやっぱいろいろよくて、やっぱそのさ、まあなんか結構タイカワイティティの描き方とかも、
うん、そう、
まあ、要はタイカワイティティがまあなんだっけ、まあゲーム会社のまあ社長、うん、津波っていう、まあ、コナミなのか分かんないけど、まあ、っていう、まあ、ゲーム会社の、まあ、社長で、要はその主人公がもともと作っていたその、ゲームのまあ、元々の基盤っていうか、その、
うん、
作っていた、まあ、その要は AI 同士が、お互いにこうコミュニケーションをとって、どんどんその成長していく姿を観察するっていうゲームを主人公たちコンビが作っていて、でその、ソフト自体を、まあ、それをこうプレゼンして、それをもとにその、プレゼンしたものをボツにするんだけど、でもそのボツにしたソフトのデータをの上に、まあ、要はグラセフみたいなゲームを、プラスすることによってまあなんかその全然違うゲームに作り、まあ、いや投与してたっていう、ね、うん、まあその、まあ、でその悪役としてそのゲーム会社の社長でタイカワイティが出てくるんだけどさ、まあ、なんかすごい、まあ、なんか個人的にいいなと思ったのがさ、まあ、なんかそのいわゆるキャラクターとして悪役って感じじゃないんだよね。なんかその、
うんうんうん、
結構もう徹底して彼が悪役、彼の行動っていうのがなんかその性格が悪いとか、 なんかこう邪悪な人間だからそうするとかじゃなくて、もう徹底して、市場の理論で言ったらこっちの方が売れるからっていう、で使えるものだからいい、使えないものだから捨てるっていう、もう本当にそれをただただ徹底してる人物っていうので描かれるから、うん、なんかその彼がその行動を取ることが、まあ、分かるし、で彼がなんかだから倒されたことによって、なんか YTT 一人が倒されてよかったっていう感じじゃないというか、なんかそこの後ろにあるなんかやっぱこう思想だったりとか、まあなんか主義みたいなものとの戦いに見えるっていうのが、まあなんか結構すごいいいバランス感だなと結構思っていて、なんかその結構いわゆるなんかその他の作品とかで言うけど、一面的な悪役じゃないっていうのとちょっと違う、なんかもうあの彼は彼の心情で描いて動いてるっていうのがなんかすごい分かるキャラクターで描かれてるっていうのがなんかすごいいいなと思って、なんか実は彼にもこんな人間的な一面があってっていう感じだからなんかそのいいとかじゃなくて、あで彼はだって一貫してこの主義で動いてるよねっていうのがまあなんかすごいよく分かるから、なんかその敵キャラの造形としてすごいいいし、でなんかやっぱその彼がそういうその売れるものだからいい、こっちの方が売れるからいいっていうので、まあ、あらゆる行動を選択していくっていうものが、まあ、なんかこの作品のやっぱこう大元のところにあるその元々主人公たちが作ってたゲームを彼が手を加えるとこうなるっていうところにもすごい分かりやすくそれが反映されてて、なんかやっぱりその彼が持ち込んだそのゲーム性っていう、まあ、競争のゲーム性っていうものを持ち込むと、まあ、こうなるよねっていうのが、まあ、なんかすごいなんかこうそこがすごいやっぱ一貫してある、なんかそのもともと主人公たちが作ってたゲームに彼が手を加えることでこう歪んでしまったっていう世界と、そのタイカワイティ演じるそのゲーム会社の社長自体のその 売れるものだからいいっていうなんかやっぱその思想みたいなものっていうのがなんかやっぱこう結構一貫してずっとあるからなんかそこに対して主人公たちがこう、まあ、なんかしかもいいのがそれを破壊していくって話じゃなくてやっぱ基本的にゲームから降りるっていうことを描いていくっていうのが、うんうん、まあなんかめちゃくちゃいいところだなと思っていて、そうなんかでもやっぱりその実はタイカワイティティのキャラっていうかその彼の主義っていうか彼のその物事のいい悪いの判断の基準っていうのがめちゃくちゃ明確にあるからこそなんかすごいこうそれに対してどうしていくかみたいな話だっていうのがもうめちゃくちゃ分かりやすくあるなっていうのがすごい思ったところではありましたね。なんか、うんうん、
あの今年 の、 あの肉質で上がった映画とかの中だと結構あの全然タッチとか違うし、あっちはドキュメンタリーなんだけど、あのバーシティブルースのあの、
はいはいはいはい、
あの塾長みたいな本当にあの行動原理としては基本そういう人で、基本的にその市場の価値観っていうところにめちゃくちゃ忠実な人なんだけど、あのそのあり方もすごくなんか今作めちゃくちゃその個人的にあそういうことやってくれるんだっていうのでめちゃくちゃその面白かったのが、そのバーシティブルース作戦とかは結構その市場原理のそのあのに突っ走ったやばい人みたいな感じで描かれるんだけど、今作のワイティティって結構ね、あの人多分ね実はあのカッコ好きのリベラル層ではあるんですよ多分、
うん、
でだってあの多分聞き間違えじゃないと思うんだけど、あの途中でそのあの初めて登場するときにそのあの字幕ではイベント行ってたんじゃないですかってなってたけど、あそこあの多分バーニングマンとか行ってて、
あ
だからあのギークでバーニングマンに参加するような、実はその、うん、あの、アメリカの西海岸的な、その、リベラルさではあるんだけど、うん、でも、あの、その実めちゃくちゃ、その、あの、市場原理主義に、あの、取り込まれた人っていう感じで、まあなんか、あの、結構その、イーロン・マスクとかさ、ピーター・ティールとかさ、そういう感じの、その、うん、あの、テック系のちょっと、あの、かなり資本主義に、あの、取り憑かれたやつで、結構、言うなれば結構加速主義的な感じ、考え方の多分、人っていうのを、あのバジェットの映画で、あの、超コミカルに描けてて、それがめちゃくちゃ、うお、やるなっていうところが、うん、ありましたね。
なんかだからさ、結構その、うん、まあ、タイカ・ワイティティは敵役なんだけどさ、結構その、
う
ん、アンカット・ダイヤモンドの主人公を見てる時に近い、なんかその感覚っていうのが結構、やっぱその、キャラクターとしてあって、うん、なんかだからその、最終的に彼が捕まる、まあ、ネタバレ、まあ、捕まるんだけどさ、まあ捕まることも含めてさ、なんかでも、そこの捕まってく彼っていうのが、なんかこう、そこに罪悪感とかが一切なさそう。その
うんうん、
失敗したとは思ってそうだけど一切その罪悪感とかなさそうっていうのもまた結構なんかこう徹底してその市場の論理というか、まあ、そこに需要が生まれるんだからその需要がある方に行くのが正しいじゃんっていう正義感で動いてる人だなっていうのがなんか結構一貫してあるっていうのがすごい良くて、でなんかやっぱこうでもなんかやっぱこうその市場あとめちゃくちゃいいのがそのもともと主人公たちが作ってたのはただ人同士が関わってそこで関係が生まれてく関係が発展していくっていうのをただ観察するだけのゲームだったところにさその需要が生まれる方がいいっていう刺激競争があったりとかどれだけポイントを稼ぐかとかっていう、まあ、他人から奪ってどれだけ自分のポイントを上げるかっていう、ルールを導入した方が面白いに決まってるじゃんっていうタイカ・ワイティティの、論理が持ち込まれたことによって歪んでるっていうそのやっぱ舞台立て自体もめちゃくちゃいいなと思ってて、うんうん、要はなんかだから世界は基本的に善意の世界でそれが持ち込まれたルールによって歪められちゃってるよねっていう世界の捉え方っていうのが結構いいなと思ってて、
うんうん
うん、
なんかだから あの世界を変えていく話っていうよりはもともとあった世界の、要はあの自分たちに無意識のうちにこう埋め込まれてしまっている、なんかその他人から奪って自分のポイントを上げていこうっていうゲームのルールから降りていこうっていう話だから、でなんかそのやっぱ基本的にその競争がないっていうのが元々の生の世界だよっていう、捉え方っていう設定がまあなんかめちゃくちゃいいなと思っていて、うんうん、でなんかでもすごい、いやなんかこれがハリウッド大作で描かれてるのって結構すごいことだなと思っててさ、なんかやっぱ、うん、でなんかでもそれをちゃんとそういう娯楽作として作れてるのがすごい作品だなと思ってて、うんうん、そのまあなんかだから結構やっぱ内容としては実は、マトリックスだったり、うん、ゼイリブとかと割と近いような内容、
うん、
その、
うん
ある種のこう何かに欲望するみたいなこと、まあ、なんか欲望とかを植え付けられたりとか、 なんかこうもっと物が欲しいなとか思うことを植え付けられちゃって、それによってこう競争をすることによって成り立ってる社会の在り方自体を、壊してこうっていうか、まあなんかそれ自体のシステム自体を変革してこうっていう話だから、なんか割となんかめちゃくちゃアナーキーな話だったし、
うんうん、
なんなら作中で、まあ、これはちょっと、まあ、なんか多少、そう見えるってだけだけど、あのゼネストしてた、
ね、ゼネストですよね本当に
要はだからそのシステムを維持するために全てのキャラクターが持たされてる役割を、やりませんっていうことをすることによってシステム自体を停止するっていうことをね、あの結構普通になんかこのハリウッド大作の中でなんかこういうテーマ設定ってゼネスト描いてるってやべえだろこれっていう感じがまあ結構していて、なんかだからそうやってなんかゼリブとかマトリックスってなんか結構分かりやすくそのやっぱ作品自体の劇薬感っていうか、やっぱそのアジテーション感みたいなものがあるけど、なんかやっぱそんなに過激じゃなく見えてる、まあじゃなく普通に一本の娯楽作としても見えるバランス感、うんうん、でなんかそれを描いてるのがすごい良くて、うん、なんかだからやっぱこう、うん、全然こうある種の自分の世界の見え方が変わるみたいな、なんかそのある種の自己実現的な話にも全然見える射程でこの話を描いてる。だからなんかその要はさ、あの他人から奪うんじゃなくてなんかそのいいことを重ねていくことによって周りの世界の見え方も変わっていくよみたいなさ、結構なんかそれぐらいの話としても全然見えるレベルで作りながら、うん、でもその彼がその要は基本的に相手から奪って自分のポイントを上げていくっていうルールの世界の中で、他人からポイントを奪わせ、なんか人を助けるっていうことによってレベルを上げていくっていうことをしだしたことによって、そのゲームの中で前提とされているルール自体だったり、そのルールが当たり前だと思ってプレイしている他のプレイヤーたちの考え方自体が変わっていくっていうこと自体が、でもある種の革命とかになっていってるっていう、結構バランス感で描いてるっていうのが、うん、なんかその実は結構めちゃくちゃアナーキーなことをやってるけど、うんうん、でもなんか同時に本当にただのこう個人の自己実現の話、なんかそのいつもとちょっと違うことを やってみたところ、だからいつものルーティンの中からこう一歩踏み出したところに本当の幸せだったりとか本当に自分がしたいこととかを見つけることができるかもよっていうレベルでの自己実現の話にも見えるバランス感でこれを描いてるっていうのがなんかすごいなと思っていて、
うんうん、
なんか割となんか個人的にマトリックスのレザレクションめちゃくちゃ楽しみなんですけど、
うんうん、
なんかちょっとレザレクションの予告が出たぐらいのタイミングでフリーガイを見たので、なんか、うん、結構レザレクションに対するちょっと楽しみとか若干現実だったなんかフリーガイ見ちゃったから、あなんかマトリックス別に続編かみたいな気持ちにも結構なったりしたみたいな、
うんうん、
ところがあるぐらいに結構フリーガイ良かったんですけどね、
うんうんうん、あとなんかやっぱりそのタイカワイティティの社長がこう持ち込んだゲーム性っていうのがやっぱり超ネオリベ的な、そのいかにこう他人から取るっていう、で、あのゲームをこう結構現実の比喩として考えると、そのサングラスをかけた人ってハリウッドスターとかその企業の社長とか で言えると思うんですよ。で、あの多分近年のハリウッドってその上積みの方の、 あの多様性っていうのはめちゃくちゃあの商用してたわけじゃないですか。そのあの例えばあのアートにおける自己実現とか、そのまあなんて言うんだろう、そのなんて言うんだろう、あのエッセンシャルワークに行かないはしないけど、でも他に なんかこういろいろこう社会貢献できるんじゃないっていう方面で、あの結構近年のリベラル、ハリウッド的なリベラルっていうのがあのを描いてたと思うんだけど、今作ってちゃんとでもその土台には、その人たちが活躍する土台にはちゃんとそのあのモブのその NPC キャラクターっていうその舞台設定がないとめちゃくちゃ面白くないゲームに。だから途中のそのあのゼネストのシーンで一切その街から背景の人が消えた瞬間に、あ、このゲームつまんねえって感じるところっていうのが、あのものすごくそのコロナともあの似てる感じで、だからその上積みの人だけ、あの上あの上流階級の人だけがこうなんかめちゃくちゃハッピーになってこうやりたい放題やってる世の中っていうのが、でも実その実そのちゃんとその背景にいる人たちの働きによってちゃん構成されてるっていうのがこうちゃんとその画面からめちゃくちゃ伝わってきて、そこら辺がめちゃくちゃ良くて、やっぱりそのやっぱり家族を思う時のあのお兄ちゃんとかがこの映画見ても、あ、これなら楽しめるんじゃないかっていう感じで、そうそう、そういう意味でもあるし、だから本当にやっぱそのね、なんか去年のさ、ベスト回でも僕散々ちょっとけなしちゃいましたけど、あのブックスマートとかってそれこそ本当にその今作で言うと、そのサングラスをかけた人たちの話をしてて、あの映画でそのやっぱその舞台立てをしてるそのピザの配達人が殺人犯だったり、その校長先生がめちゃくちゃ低賃金で働いてるのにすごいギャグ要員だったりとかっていうのって、あのやっぱそこの NPC を結構あの今作であのゲーマーの人たちが、あ、 NPC のことなんて気にも留めてなかったわって言ってたけど、あのブックスマートとかって本当に多分その感覚で多分あの作られてた映画だと思うから、なんかあの、うん、そういうところをちゃんとそのあの批評的な視点を入れて、あのやっぱあの娯楽作に落とし込んだっていう点で、今作めちゃくちゃそのあのなんか流れを決定、なんかちょっとこれからのハリウッド大作にとかに関してもうちょっとなんか違う流れができてもいいんじゃないかなって思えるぐらいの作品だったと思いますね。
なんかやっぱこうさ、今のなんかやっぱハリウッド大作とかってやっぱその主人公がある種のマイノリティ、まあ、人種だったりとか性的にだったりとか、うん、セクシャリティとか、まあ、その障害だったりとかあらゆるところでそのマイノリティで設定されつつ、でもその別のベクトルでさ、プレイヤーかプレイヤーじゃないかっていうところで言うと、まあ圧倒的にプレイヤーの側にいるっていうことによって主人公のその存在自体がこう肯定されていくとか、主人公の存在自体がこうなんか圧倒的なものとして輝いていくっていうのはあると思うんだけど、でもなんかそこに対してやっぱり高島君言ったみたいに、そのモブっていう存在っていうかさ、そこから離れていく、またちょっと別のベクトルでのさ、プレイヤーかモブかっていった時のモブっていうところに対するその意識っていうのは結構なんか扱いっていうのは、まあ結構雑だったりするっていうところはあるわけで、でまさになんかだから、まあ僕は結構散々予告でさ、今度はモブが主人公みたいなさ、ああもううるせえわとか思ってたんだけどさ、だまさになんかでもやっぱそこの部分にこそ結構この作品のさ、やっぱりその面白い部分っていうか、そこにスポットを当ててる話でさ、そのモブが主人公になる話っていうよりはやっぱりそのモブがモブのままで行動をこう変えていくことっていうのが、なんかだからその主人公自体の能力っていうよりは行動を変えていくことっていうのがどういうふうに、そのしかも主人公が変わるっていうか周りが変わっていくかっていう話だっていうのが、なんかやっぱすごいいい部分だなっていうのはね、なんか持ってね、なんか見ていてそう
そうそう、だからその本当マインドとしては結構堅牢地とかに近いマインドで、あのちゃんと娯楽作品を作ってるっていうのがめちゃくちゃそのあの評価できるポイントだし、あとやっぱその日々のそのちっちゃな仕事みたいなのをバカにしないっていう点がめちゃくちゃいいと思ってて、その主人公がよく行くようにプログラムされてるそのコーヒーショップの店員さんのお姉さんとかが、え、でもカプチーノ作りたいじゃんっていう気持ちとかってすごい大事じゃないですか。その日々のこうちょっとした仕事の中で、あ、でもなんか他のものやってみたい、あのちょっとラテとか作ってみたいみたいな気持ちってめちゃくちゃ大事じゃないですか。それっていうのをちゃんとギャグに設定す、ギャグとしてこう取り入れないで、それがちゃんとその人の、成長というか、その、自己実現の一つとしてちゃんと、物語に組み込まれてるのがめちゃくちゃ、めちゃくちゃいいなっていうところはでしたね。
まあ、あとね、それでいうと、あそこのさ、まあ、そこの設定自体はめちゃくちゃ面白いなと思ったけどさ、プレイヤーとして参加してる、まあ、そのヒロインからするとさ、あ、こんな場所あったんだっていう、まあ、その静かな場所っていうのが、ゲームの中で唯一静かな場所っていうのがあって、そこは主人公がよく行きつけで、散歩とかよくここ来るんだって言ってる場所なんだけど、そこがなんで静かかっていうと、そこには、まあ、何のその、クエストというか、まあ、レベル上げができる、出来事が何も起こらない場所だから、全くそこは誰もいなくて静かって場所なんだけど、まあ、その設定自体結構面白いなと思ったんだけど、
うんうん、
まあ、なんかそこに出てくるまた結構アイス屋さんっていうのとかさ、やっぱりそういうさっきのコーヒー屋じゃないけど、やっぱこう街の中にある結構なんかなんだろう、見え方によっては何だろう、風景とかに見えてしまうようなさ、人じゃなくて風景の中の一部に取り込まれてしまうような、うんうん、そのやっぱキャラクターの一個一個っていうのをなんかやっぱちゃんとそのちゃんと人物として描いてるし、それやっぱ、うんうん、特に主人公にとヒロインが出会うきっかけになるアイス屋の店員ってなんか結構なんならモブに全然なりうるんだけど、でもなんかそのヒロインがこう途中で来る手前に主人公とそのアイス屋の店員が喋ってたりするとか、なんか本当に結構細かい一個一個でなんかモブがただのモブじゃないっていう、うんうん、なんかやっぱりその背景になってない、背景じゃなくてちゃんと背景にもなりうるモブキャラクターがちゃんと一人の人物としてそこにいるっていう感じがするっていうのがね、まあ、めちゃくちゃいいなっていう感じはしましたね、
うんうん、
なんかね、
うん、
意外
の、あと、会社周りで言うと、その主人公 の、 プログラマーの男の子がとその途中仲のいいそのタッグ君、会社の同僚の黒人、はいはいはい、黒人の男の、人とかいるんだけど、その人に、いや、俺もさ、本当はいいゲーム作ってたんだけど、結局、ゲーム乗っ取られて借金だけ残ったんだよね、みたいなこと言ってると、そこにちゃんとその、いやいや、それって、お前めちゃくちゃ白人の裕福な悩みで、みたいな感じでツッコミが入るのとか、もうめちゃくちゃ、ちゃんとその視点で作られてるっていうのがわかるし、まあ、あとちょっとずれるけど、主人公とその、もともと、ゲームを作って、ヒロインの女の子とが最終的にまあその2人のラブストーリーになっていくんだけど、でもこのラブストーリーの作り方がすごく良くて、ずっと一緒に仕事はしてたんだけど、その恋愛関係にはずっと片思いのような形になってて、で主人公が主人公男のプログラマーが何をしたかっていうと、彼女を思いながらライアン・レイノルズをのキャラクターを設定したってことになってて、っていうのことで彼女がそのライアン・レイノルズとこう交流を持つことで、実はその自己評価の結構低かった彼女がガイとのその交流を経て自分の良さに気づくっていう話になってて、でだからこそ最終的にその自分の良さに気づけたからこそ最終的にそのジョン・キーリーとこうの恋愛関係に発展させられるっていう、その決着のつけ方とかも、すごく良かったなっていうのは思いましたね。
ね、なんかだしさ、なんかやっぱそこもすごい良くて、なんかやっぱ、基本的に、まあ、なんだろうな、まあ、 うん、細かいけど、まあ、異世界が前提のさ、まあ、結構、うんうん、あのベタベタなロマンスに最終的になってくわけだけどさ、やっぱそこに対する描き方として、まあ、あの一回そのガイが実は主人公の気持ちを投影したものでっていうので一回主人公はちょっと振られるんだけど、でもその後やっぱ、うん、そのヒロインがガイの方に行ってで、だからいわゆるその恋愛っていうところに別に彼女のそのハッピーエンドみたいなところはあまり置かれていないっていうところに、うんうん、こう行った上で、でもその害っていうのが誰からのメッセージだったと思うっていうところで、もう一回またその主人公の存在に気づくって、一番やっぱ害を挟むことによって、うん、なんかベタベタな結構普通に、なかなか気持ちに気づいてもらえない男の子がさ、片思いしてる男の子が気持ちに気づいてもらうみたいなさ、まあ気づいて、まあそこで気持ちがお互いに通じ合ってそこでカップルになるっていうさ、結構なんか割とベタベタなラブロマンスになるんだけど、ラブロマンスかラブコメになるんだけどさ、でもなんかそこにやっぱ一枚その恋愛がこう一番のハッピーエンドっていうわけではないっていうところを経由した上でそこに行くっていうのも素晴らしいし、ラストシーンがその2人じゃないっていうのめちゃくちゃいいんだよね。ラストがその2人がだからそのまあ通りを挟んでね、あの主人公のことをずっと見て、あ、ヒロインのことをずっと見てくれていた主人公のことに気づくし、彼を通しての自分が好きになるからっていうので、その一回その振ったっていうか、まあ、ちょっとこう気持ちを伝えようとしたところを一回ちょっと突き放した彼のことを追っかけて通りを走っていくそのヒロインと主人公っていう姿で全然そこで終わった方が多分綺麗だけど、でもそこじゃなくて本当のラストはまあ、もう一回その世界が元々の、要は AI 同士が交流する姿を交流して関係性が変わっていく姿を見るゲームだった頃の世界に戻った、まあ、そのゲームの中で、まあ、ライアン・レイノルズ演じるガイっていう男 と、まあ、彼と同じ職場で働いていた警備員の男の2人っていうのが、まあ、楽しそうに街の中を歩いていくっていう、ところで終わるっていう、でそれがラストシーン、ラストに描かれる2人の関係性っていうのはそのガイとその警官の2人の友情で最後バッて描かれるっていう終わり方が、だからその普通に多分あそこの、いや、まあ、ある意味恋愛映画とも言えると思うんだけどさ、フリーガイってさ、でもなんか、うん、ラストがそこではなくて、その主人公とヒロインがくっついたっていうところではなくて、そのガイとその職場で一緒だったそのいつもつるんでた警備員の黒人の男っていうのがなんかその街の中を歩いていくっていうところで終わることによって、まあなんかその恋愛映画でもあるけど、なんかその恋愛映画っていう風に振らないというか、 なんとなくなんかそのなんだろう、あのこの形で終わることが幸せみたいなことっていうのをなんとなく作品自体がこう示さないような感じで終わってるっていうのが、なんかめちゃくちゃそこもやっぱすごいバランス感としていいなと思うし、あのだし、なんかだからこれが恋愛映画じゃないとかってわけじゃなくて、恋愛映画とも撮れる射程でちゃんとそれをやってるっていうのが、まあ、なんかすごいいいなっていうか、なんかそのこういう形の幸せっていうのもあるけど、でもなんかやっぱ作品としてハッピーエンドでそれを提示しちゃうとさ、結構なんかその良きことっていうかさ、こう良き終わりっていうのはこういうことなんだなっていうのをなんとなく作品が決定づけてしまうことってあると思うんだけど、なんかやっぱそこに陥っていないっていうバランス感が、でもそれってなかなか、それって映画っていうか娯楽作でそれやるのってむずいぞっていうバランス感を、なんかやっぱすごい結構割とやれてるっていうのはまたなんか、ね、以外めちゃくちゃすごい作品だなっていうのはね、思ったところ
で、あと最後のシーンで言うと、最後そのガイたちが自分でその去っていくシーンっていうことを撮ることによって、その基本あそこ多分そのあのシーンがなかったらガイたちっていうのが結構その主人公たちのプログラムによって作られたすごい箱のに閉じられたその存在であるっていうことがかなり強調されちゃったと思うんだけど、でもあそこでこう自分からこう去っていって映画を終わらせたことによって、もうあこの人たちはちゃんともう自立してその造物主たるそのプログラマーの手から離れて、彼らはもう自立した個人になったんだっていうのがあそこで 映画を最後に終わらせたのが誰だったかっていうところでもうやっぱ、うん、あのそこにもつながっててすごいあのそこもめちゃくちゃ良かったと思いますね。
いやーねそう以外良かったですよね。
良かったです
そうっていう、うん、こうなんかやっぱ雰囲気とかねなんかやっぱこうめちゃくちゃなんかそれこそそのなんだろうアベンジャーズパロディが出てきたりとか、
うんうん、
その結構スターウォーズネタが入ったりとかって、まあ、めちゃくちゃそのさ、うん、あのザ・ハリウッド娯楽作なんだけどでもなんかやっぱこのバランス感でなんかある種むしろなんだろう他のねハリウッド作品とかが描けてない部分っていうのをなんかちゃんと保管してるっていうのがね、
うんうん、
なんかまあすごいいいなっていう感じがしましたねなんかね
うん、
うんうんうん、はい
はい
そんな感じ
そんな、うん、まあでもあとあの途中のチャニング・テイタムとかめちゃくちゃ笑いましたけどねあのあの忍び込んだ先がのプレイヤーがチャニング・テイタムでお母さんちょっと今やんないでとかあとその煽りエモートをするあのこう腰を上下にある煽りエモートあのえあの対戦ゲームとかで結構あるんですけどそれとかをチャニング・テイタムがめちゃくちゃやりまくったりとかする、うん、めちゃくちゃ何を見せられてるんだって感じとか あの辺とかすごい面白かったですけどね
あれチャニング・テイタム本人役なんでしたっけあれってい
や NPC
本人ではないか
チャニング、うん、そうそうそうそう
チャニング・テイタムの形をした NPC で
したあのキャラクターあの多分そのやってる人がその、うん、あのスキンで彼を、はいはい、選んだっていう形だけど、うん
あの隠れ家のとこね
そうそう隠れ家のところ、うん、あそこめっちゃ良かったですね
チャニング・テイタムなんかそういう一発ネタとワンショットネタとして使われがちだよねなんか
そうい
ろいろとあのワエンドワールズエンドだっけエンド・オブ・ザ・ワールドだっけって映画でもなんかあの世紀末になったらなんかチャニング・テイタムがなんか SM の奴隷みたいな感じでなんかあの首輪つけられて飼われてるみたいなネタあったけどなんか出てくるだけで面白いあいつマッチョのあいつみたいななんか勝ち位置なんでしょうチャリングテイタムって
なんかでも結構フリー以外なんかなんだろう割と大きい作品のちょっとやっぱ谷間ぐらいなところで上映してた作品なイメージが個人的にも結構あってだったんですけどなんか本当に割とおすすめですなんか、なんか今結構なんだろうあのゼイリブ級みたいなこと言ったから結構なんか割とちょっと警戒してしまうかもしれないですけど普通に娯楽作としてまずめっちゃ面白いので、うんうん、ぜひぜひって感じですね以外はよかったですか
スペースジャムとかとなんか同時公開なんか
そうスペースジャムだね、そうだよね似たような感じで
見てねえけど
パッと俺も見てないけど、
うん、
スペースジャムか、まあ、パームスプリングとかとなんかこう、
うん、
2番間でやってくれ欲しいんですけど
ね、あでも今普通にまだ全然変わってる、
うん、やってるよね
変わってるんで、
う
ん、
ちょっと寝ちゃったからもう一回見に行こう
なんか武井さんも
何かねあの、
はい、
いや最近見て面白かったのはあの、
うん、
普通の映画だとあの、シュシュシュの子さっき見てきたんですけど
ああいいな、
うんうん、
やりますちょいやシュシュの子僕結構今年ベストに入れようかなってぐらいすげえ良くて何かちょっとねあのこれ問題があるのが、なんかこう、歌丸さんもあの、ムービーウォッチメンの時に言ってたけど、結構なんか重要な要素が、なんかこう、隠してみた方が割と面白いタイプの映画なんですよ。なんかこう、
うんうん
まあ、なんかなんとなく察しはつくだろうけど、なんかジャンル映画、あ、こういうジャンルの映画か、みたいになる話なんで、なんかその、日本のなんかこう、自分の、まあ明らかにその、深谷、埼玉県深谷市を元にした福谷市っていうところで、
うん、
市役所で働いている主人公の、カラスマさんという女の子が、うんまあ、おじいちゃんと同居してるんだけどそこの市役所がもうなんだろうもう汚職に、ま、汚職っていうかなんかもう完全にもう腐りきっててあの隠蔽とか、まあ、要は今ここ2020年前後で日本で起きてることのもう縮図なわけですよもう
なんかあのハリボテみたいな感じで予告みたいな
そうそうそう自殺者が出てそうそうそうでなんかその結構なんかこの映画でなんか肝となるのがなんかその悪いやつが本当に悪く描かれるんですねもうなんかその、うん、あの言葉の外で分かってるよねとか言うんじゃなくてなんかあのこれもうみんなやってるからこれ隠蔽工作しといてみたいななんかもうはっきり言っちゃったりとかあとなんかこうその死の自警団みたいな本当になんかこう気持ち悪いなんつったらいいんだなんかこう あの多分5年くらい前にちょっと話題になった相模原市かなんかで、あのなんかお揃いの、あの生活保護なめんなっていうさジャンパーを作って
た、 あったじゃないか
、多分あれとかを元にしてる、なんかそのお揃いのこうキャンペーンジャンパーを、蛍光緑のジャンパーを着たやつらが出てきて、なんかその移民排斥条例にこう反対するやつらのところを回って割とストレートに暴力行為働いてたりするんですけど、なんかそこら辺のなんかそのあの正直最初見てると、いや言うてもここまでなんかそんな直接的な暴力をやんないところが怖いんじゃんとか、なんかすごい思うんですね正直この映画見てると。なんだけどなんか途中でなんかそのあのいやでもあの1930年のあの東日本大震災の時にあの朝鮮人に虐殺あっただろうと、であれで、うん、あの東京で起きた虐殺がどこまで広がったかっていうと、埼玉県のこの町が最北端だったみたいなことを、うん、その宇野昌平演じるおじいさんに一言、
関東大震災、
東日本というか、そう海道大震災、うん、でなんか言わせることでなんかその射程がちゃんとこっちまで伸びてくるっていうか、なんかそのあ全然これなんかその例えとして枠をなんか極端に悪く描いてるんじゃなくて、あちゃんと地続きでこの暴力ってちゃんと今もあるし昔から続いてることだよなっていうのがすごいなんか分かりやすくなってて、だからこそなんかその、その悪をなんかこうどう倒すかみたいなのが結構 それこそジャンル的ななんか過剰ななんかまあアクションだったりになっていくんですけど、そのなんかこう切り替えとかなんか言い方悪いけどなんか言い訳みたいなのがすごい上手くて、なんかその映画におけるなんかその現実とニアイコールの悪を描くときのなんかこう冷めちゃう感って結構あると思うんですよ。なんかこう悪く描かれすぎて、僕一番その嫌だったのがあの実写版、ドラマ版新聞記者の、内閣官房長のなんかあの悪の描き方とかってすげえチープで嫌だったんですけれど、なんかそういう映画をこう最近ちょっとなんか現実となんかすごい近いそういうなんかこう劇映画だったりそのノンフィクション映画だったりを見てる中で、ある種の一個回答がここで出たなみたいな感じでちょっと思ったのがシュシュシュの方で、
うん、
うん、そうですね、まあ、うん、あとなんか劇中でその深谷シネマっていうさ、その実際にその入江優監督がよく上映やってたりするまあホームな映画館が出てくるんですけど、そこでが都合2回その表が出てくるのかな。で、うん、その2回目の時におそらく撮影時および多分劇中の時間軸のリアルタイムの2020年の夏から秋から冬ぐらいかな多分にかけて何のポスターが飾ってあるかっていうのとか見るにつけて、なんかそのあなんかちゃんとここ2年でなんかこの日本で起きてることの縮図映画になってるなみたいな、だしそれからのなんかその映画からの回答にちゃんとなってるっていうのがその深谷シネマにこう飾られてるポスター1個で結構見て取れて、そこはすごい良かったです。ちょっとなんかその過剰ななんかこう映画好きのなんかポスター読み時にな感じもちょっとあるかもしれないんですけれど、なんかすごいいいなってそこが思って、あとなんかすごい逆に絶望したのがなんか2020年と2021年ってずっと同じことやってねみたいな、なんか同じこと2周してねみたいな感じが、まあそれは別に全然時事的なことですけど、なんかすげえあって、なんかブルーインパルスも同じ時期になんか1年越しで飛んでるよなとか、結構なんか明らかにそのなんかブルーインパルスオマージュみたいなシーンあるんですよ。なんかもう市役所の中ではもうすごいもうなんか隠蔽工作とかなんか自殺者が出たとかで、なんかもう大変な移民排斥条例ついに可決とか異常なことになってるのに、なんか皆さん窓を外を見てください500個の風船が飛びますみたいなこと言って、あ見に行こうみたいな、なんかみんなで行く感じとかって、まあ明らかにその去年 そのなんかブルーインパルスのあれをなんか経ての演出だと思うんですけど、なんか映画が完成したこの2021年で公開だってなった時にもまた同じことやってんじゃんみたいな感じで、なんかそうなんかその絶望感とかも結構含めてめちゃくちゃ良くて、
うん、
出身の子なんかその正直なんか入江優監督って僕あれですよ、ヒビロックのショックが本当にでかすぎて、いい映画いっぱいあったんですよ、その後も。いや、本当、僕はそのぐらいね、本当に根が深いんですよ。なんか、はいはい、
俺だから、
今作とか。
それ言われてるから、俺、ヒビロック原作はめちゃくちゃ好きだけど、見てないもんね、未だに。
うん、いや、でも分かんない。俺がおかしいだけかもしれないけど、なんかね、その、何今作でもね、出資の子とか、でも、なんかその、外国人に対するなんか差別とかなんかいろいろ扱ったりしてるんですけど、ヒビロックでのこう外国人日本語使えないギャグとか本当差別的でひどいんですよ。もうなんか モブのなんかこうルッキズム笑わせとか、なんか変顔笑わせとか、なんか信じられないぐらいもう差別的で、だからなんかこう、まあその後にもさ、ビジランテとかさ、いろいろあったけどさ、
はいはい、
なんかあの、22年目の告白とか、なんかいい映画いっぱいあったけど、やっと出所の子で、なんか、俺の好きな EAU の状態にも、埼玉のラッパー1の、その状態に、ようやく戻ったみたいな。あ、EAU 大好きだ俺、みたいな、なんか戻れたっていうのがすごい嬉しくて、そう。正直だから見終えた後はなんか、あ、結構いい映画だったなと思って、やっぱなんか考えれば考えるほどなんかこう、まあその、ミニシアター、全国のミニシアター支援のために作った映画っていうのもあって、うん、そのなんかコロナ対策だったりとか、うん、クラウドファンディングでなんかその、元からそんな良くなかった映画業界、まあ特に自主映画業界のそのスタッフの人たちがなんか、待遇が悪いとかも、なんかその、クラウドファンディングとか駆使することによって、なんかこういろいろやりにくいしたっていう状況とかも含めて、なんか、あ、全部がちゃんと筋が通った映画になってるなっていうのがあって、すげえ良かったね。割とおすすめですね。あのユーロスペースとか池袋とかでまだやってるみたいなんで、
なんかちょっとシュシュシュの子は行かなければという感じ、うん、いやだからね、北関東をなんかやっぱ北関東というか、 なんか日本の東京じゃないっていうのは都心じゃない街を描くっていう時に、やっぱりなんかやっぱね、あの入江優監督ってなんか多分今一番日本でそれが上手い監督だと思うので、うん、なんかビジランテもそうだし、ビジランテとあと太陽もそうだったし、
うん、
あとあ
のギャングースとか、
ギャングースもめちゃくちゃ良かったですからね、
うん、あ、まあ、見てないですよまだ、見よ、好きになったから入江監督も、
あの見てください、うん、あの多分、
はい、
あのギャングース、ビジランテ、太陽はマジでなんかその北関東の
感という
か、うん、その感じがすごいあって、うん、めちゃくちゃいいですよ。うん。
うん、
ので、そう、ちょっと、
ね。いや、シュノコ結構おすすめです、本当に。なんかね、途中で、なんか、2、3回、なんか、マジックリアリズムかみたいな、なんか、意図的な、なんか、結構超常的なショットが入ったりして、うん、割となんか画質がね、なんかその、映画っぽくないっていうか、スタンダードサイズだから、なんか始まる前にこうスクリーンウィーンってちっちゃくなって、結構テンション上がるんですよ、なんかこう。あのライトハウスとかの時みたいに、なんかだからでなんか画質もさ結構なんかその なんですけど、あんまりその機材詳しくないけど映画っぽくない、ちょっとビデオ画質っぽい、なんだろう、なんかそのパキッとしてない画質みたいな感じなんですけれど、っていう中で急になんかその人が死ぬ前のシーンとかでなんか抽象的なマジックリアリズムシーンみたいな、なんかあの文明寺さんの森かよみたいなシーンがなんかあのショットが入ったりしてなんか結構そういうなんか小ネタっつったらちょっと言い方悪いけど、なんか細かいところとかもかなり拾えて楽しいし、あとまあ入江優お得意のあのなんか東京にはないこうロードサイドにしかないなんか謎のこう間取りの飲食店、謎、別に謎ではないんだけどね、なんかなかなか映画で見ねえよなっていう、なんかこうなんかロードサイドにしかない飲食店のこうお座敷使いとかもなんか結構巧みで、
あれな、座敷があるっていうのは結構ロードサイド飲食店はありますよね、うんうん、
結局これ何屋かみたいな、結局焼肉屋みたいな、なんかあの感じ、あの埼玉のアッパーワンとかもそうだったけど、
あと ラーメンショップみたいな感じよね、
はいはいはい、
ラーメン屋じゃなくてラーメンショップみたいな、あの、ラーメン屋だけど座敷席があるみたいな感じですよね、
うん、そうそうそう、だし何かその、まあ、ある種その主人公の女の、福田沙紀さんが演じてるカラスマ、カラスマなんだっけ、カラスマさんが割となんかこう なんだろう、あんまりその感情を表に出さないかったり、そのまあこれは別に予告でも触れられてると思うからいいんだけど、なんかそのまあある種のこう復讐っていうか、なんか世直し劇になっていく話なんですけど、ちゃんとそういう人のなんかこう性欲っていうか、なんか恋愛とかセックスおよびそれにどう落とし前をつけるかみたいなところもちゃんと結構なんだろう、まあある種こう何て言ったらいいんだろう、あのセンセーショナルに描いてはいるんだけど、それの落とし前の付け方とかもすごい、何か僕はすごいいいなと思ってたんで、何かこうそのあのプロミシング・ヤング・ウーマンとかと並べて語る人もいましたけど、何かそのそういう細かい本筋じゃないところとかの描き方も何かかなりバランスが良くて、そうバランスが良かったし、その過剰じゃないのかって思う、その悪の何かその暴力の行使の異常さも確実にこれ殺しに来てるよねみたいな、何かあのところ。なんか SS とかとやってること同じじゃんぐらいのなんか暴力が結構振るわれるんですけど、っていう過剰さへのなんかこう、まあ、アプローチ落とし前とかもすごいなんか僕が納得ができたんで、ぜひおすすめです、
うん、あ、出資の、います、
はい、 やっぱここだけの話じゃないぞっていうのが、あの、
うんうん、
そのなんかこう、まあ、出資時の公表とかってなんかそれこそあの、歌丸さん表とかでもなんかはがきできてたのかな、なんかこう、うんうん、日本の各地で起こってることだよなみたいなのが言われてたんですけど、最後がなんかこう3段こうなんだろう、ズームアウト3段カットで終わるんですよ、
うんうん、
こうよ、まあ、比較的寄りのショット、ちょっと遠くからそれを撮ったショット、最後さらに遠いショットみたいなのがあって、なんかその広がり方とかがなんかこう実なんか僕的にはそのなんか、メインブラック1の最後みたいな、なんかこうどんどんこうクローズアウトしていって
なんのこっちゃ、
まあ、別に今作の、ね、ズームアウトは別にその福屋市内でのなんかあくまで福屋市遠景福屋市とまあ隣の市がちょっと映るかなぐらいの遠景ぐらいのあれなんですけど、まあ、要はなんか日本全体ひいては世界全体に起きていることなのだみたい な, なんかこうミッシュ、ね、メインブラック1的 な, こうなんかちょっと高揚感も、まあ、ある種感じたりもしてすごい良かったのでおすすめですって感じですけど、何か他に見たりしたかと。
あ、でも僕あれですよ、
うん、
多分、はい、あのお二人は知らないと思うんですけど、
うん、
僕は今あれですよ、 Q アノンの正体を知ってますよ。
へ、Q の正体ってこと。そしたら
あ、そうそうそう、あのまあ、あの今自宅療養中にね、あの、うん、もうやることなかった、
いろんな動画見たの、うん、いろんな動画見て真実知ったの。
ユーネクストで、あの今配信してるあの HBO の、 あのドキュメンタリーで、
うん、あー、はいはいはい、
1話1時間で全6話の、うん、Q アノンの正体っていうドキュメンタリーがドキュメンタリーシリーズ。
やっぱあれだね、真実ってお金払わないと手に入んないんだね。
まあ、入らないですよ本当に、
うん、YouTube の無料の動画ってダメなの。
あの Q アノンの正体めちゃくちゃ面白かった、うん、なんかあの面白かったってあれじゃないけど、うん、でもなんかあのすっげー面白かったです、うん、あの、うん、面白かったし、あのちゃんと Q アノンの正体って、 Q アノンってか Q、 あの要は、うん、あの掲示板上に要はその、
うん、
こう匿名、まあ、Q っていう匿名で、あの、
うん、
何かその国家の中枢にいて特別な情報を持っているかのようにコメントをまあ出していた Q で、まあ、その Q の、書いたコメントを解釈したりとか、それを YouTube でその QTuber っていうか、その Q のこう発言を拡散する YouTuber とかがそれを解釈したりとか、それについての解説動画をバンバン出すことによって Q アノンっていうのは広がっ、まあ、で広がってったわけなんだけど、その Q の正体がちゃんと最後まで見るとあの分かるっていう、あのあ結構ね、あ本当に分かるんだっていう、結構
へえ誰なんですか。
え、それはね、なんだっけな、まあちょっと後で、あ、まあ言っていいのかな、まあ、わかんない、後で話すけど、でもとりあえず何が面白いかって、
うん、
なんかあの、まあ結構ね、20世紀少年みたいな感じの面白さがめちゃくちゃあるんですよ。うん、要は、マジで、まだ20世紀少年。
友達。
要は、そう、マジで友達で、その、うん、今世間を、こう、ここまでおかしくしている陰謀論を、陰で広めているこの Q っていう匿名の人物の正体は誰なんだっていうのを本当に追っていく話 で、すげえ面白いのが、なんか、まあ、基本的にその要はなんか、まあ、僕もそんな知らなかったんだけど、その要は Q アノンって一番最初出てきたのが、最初4チャンネル、4チャンっていう、
うんうん、4チャン、うん、画像掲示板
で、アメリカのあの2チャンで、
うん、
でその後に
画像は違うか、うんうん、
でより匿名度が高い、はっちゃんっていう掲示板に行く。
はっちゃんもあるんだ今。
そうで、まあ、その要はまあもともとは2ちゃんなんだよね、マジでね。
そうそう2ちゃんから、アメリカで4ちゃんと双葉チャンネルができて、
あ、そうそう、
って感じだっけ。
で2つの、チャンネルの、いい部分、片方は、完全に匿名だけど割とその上げられるものに対する規制が強い掲示板と、うんうん、あと、匿名じゃないけど何でも発言できる掲示板っていう2つの特性を合わせたのがはっちゃんっていうのが最終的にできて、でそこがもう、Q が発言する場所になってくるんだけど、
うん、
その要はでもなんかやっぱひろゆきとか出てくるんだよ、あの映像で、うん、キュアなんでしょ。だからその要は
胸熱だね、なんか
2ちゃんを 作るときに日本の国内のサーバーだとなんか規制とかでできないから、アメリカのサーバーを使ってて、でそこでひろゆきが2ちゃん作るときにサーバーを貸してた人物っていうのが、まあ巡り巡って最終的にその4ちゃんを買い取る形でアメリカの中で4ちゃんを運営していくことになるんだけど、その結構なんか面白いのが、その要はまあ、メインがさ、そのちょうど撮影してる時期がアメリカ国内でそのQアノンが拡大して、で、まあ、なんか最初はなんか一部の変な陰謀論者みたいなものだったのが、どんどんその最初だから掲示板から始まったものっていうのが、掲示板で上げられた情報を YouTube と Twitter と Facebook でそれぞれ拡散するっていう形で、かなりアンダーグラウンドなところで広まっていた情報っていうのが、どんどんそのアップされる媒体が変わっていくことによって、結構その普通のだからなんかその、ま、隣の家に住んでる子さ、こう夫婦とかが、まあ、なんかの夫の方がさ、あの YouTube 見てさ、あのこれは、そうか、これは本当のこと言ってるんだみたいな感じで目覚めてしまうみたいなことっていうのが、だから要はもともとはっちゃんで広まってたものっていうのを YouTube で解説する人っていうのが出てきてっていうの、そのメディアが変わることによって結構その大きく広がっていって、で結構 Q アノンの人は自体ははっちゃんが実は見たことがなくて、それを見て、解説をしてる YouTube 経由で知ってたりするみたいな感じで、どんどんその、それで Q アノンが広がっていく過程というか、最終的にそのあのトランプが選挙で負けた後の議事堂選挙、
今年初めの、
そう、つながるところまでの時間軸の話なんだけど、要はその現実世界でネットの中で描かれた陰謀論っていうのが現実に影響を及ぼして、そのアメリカ社会とか、まあ人は割と世界全体に大きな影響与えていく、その陰謀論が現実のものになっていく過程っていうのと、その要はメインはその掲示板の中でのコミュニケーションっていうものがいかにその差別的な発言だったりとか、その確証がない、根拠がない発言みたいなものを信じやすい場所かっていうことの話と、その結構メインはその掲示板の運営者同士の話になっていってて、それはもともと最初に4ちゃんを作った人っていうのがいて、その人が生まれつき障害があって、もう結構体の関節がうまく形成されてなくて、車椅子、生まれた時は結構車椅子の生活をしてた男の子が、男の人がいるんだけど、その人が結構コミュニケーションのツールとしてずっとネットを使っていて、でその人が最初に4ちゃんを作るのね、でその人が、作った4ちゃんを、でもそのめちゃくちゃ運営するのが大変な割に、まあ、そもそも場所自体が結構そのかなり下品だったりとか、まあ、結構そのアンスラのカルチャーを発表している場所でもあるから、その広告収入みたいなものが入らないから、もともとやってるけど運営に対してお金が収支がつかないっていうところで、その、もともとそのサーバーを貸し出してた、なんて親子だったかな、結構その、アメリカ人と、多分アジア系のハーフの、親子が出てくるんだけど、で息子がプログラマーで、お父さんが、割とその、営業担当、そうビジネスマンみたいな2人が出てきて、でそのお父さんが
すげえ嘘みたい
その4ちゃんを買い取って、でそれは掲示板の運営をしている彼だけが Q アノンの正体を、その IP アドレスを見ることによって知ることができる、で知ってるんじゃないですかとか、あなた関与してるんですかみたいなことで、僕は全然政治的には全然あの中立の立場で、てかあんま政治とか興味なくて、こうただみんなが本当に自由に表現ができる、表現の自由が守られた場所を作りたい、何を言ってもいい場所を守りたいっていう、こう趣旨で一貫しても彼がずっとやっていて、でただでも話が進んでいくにつれて、まあ、だからその要は Q 自体がそのやっぱりその言ったら発言自体によって、それが現実世界にいろいろ影響を及ぼしたりとか、そのやっぱ差別だったりとかさ、まあ、実際の発砲事件につながったりとかでいくから、そのあらゆる掲示板から Q が締め出されていって、最終的に 八ちゃんに Q がたどり着くの、ね、最初四ちゃんでやってたのが八ちゃんにたどり着いて、で八ちゃんにたどり着いた Q っていうのが、まあ要は Q が八ちゃんに来たことによって、 Q アノンの信者が八ちゃんをコアな、うん、こう信者が見る、信者というか、
うん、Q アノンの人に
見ることになるから、うん、それによって八ちゃん自体のサイトがめちゃくちゃ盛り上がって、その、うん、Q がいないともうその結構サイト自体が成り立たない、うん、他の、うん、こうページでは閲覧数ないんだけど、うん、Q が投稿した時だけめちゃくちゃ閲覧数が上がるからっていうんで、うん、結構 Q とある種のその八ちゃん自体がこう共存関係になっていくっていう、
うん、
過程と、その元々4ちゃんを作ってそれを売却して、で途中までは八ちゃんを一緒に運営していたその男の人、元々の創始者の人っていうのが、うん、自分が作った掲示板の何でも言っていいっていう場所のせいで、まあ、実際に発砲事件が起きたりとかしてるっていうのを見て、うん、それをもうなんとか破壊しようと、あのなんとか八ちゃんを、うん、自分が作り出してしまった八ちゃんを封鎖しようとする
モンスターを
もうあのでも今の八ちゃんの運営をしているその親子、
うん
うん、
その、でもなんかその監督がすごいのが、どっちの方にも、要は敵対してるどっちの方にも取材ができてるポジションにいて、
うん、
でその両者のインタビューをずっとしていくんだけど、うん、ついでにその親子の息子の方が札幌に住んでて、
うん、
住んでるからめちゃくちゃ日本がよく出てくるんだけど、あの、うん、そう。で、なんかだからもう結構さ、なんかそこら辺めちゃくちゃ20世紀少年っぽいのよ。だからその、最初のさ、予言の書を書いた、男がいてさ、それが悪用してどんどん陰謀論になっていって世界って実際の社会に影響を及ぼしてしまっているっていうことで、じゃあこの Q アノンの正体、 Q の正体誰なんだみたいなのを追っていくみたいなのがね、で途中でこいつじゃないかっていうのが出てくるんだけど、でも実はそいつじゃなかったとか、あの ある時期はなんかこうやっぱ投稿している文章の文体が変わってるとか、知ってる情報が違うみたいなところで、
うん、途中で3点リードの打ち方違うとかあるね、
そう、あの Q の中身が変わってるっていうこととかも分かってくるよね、
うん
うん、そこら辺も20世紀少年っぽいんだけど、
うん、
でまあ最終的に辿っていって、でその要は、
うん、
あの究極的にはその親子であればそれを知ることができるはずなんだけど、親子は一貫しても自分は政治的に中立だからっていうふうに言ってるんだけど、
うん、
でも本当に彼が政治的に中立なのかみたいなこととかも探っていくみたいな感じで、
うん、
結構その割と掲示板文化の中でそういうその差別的な発言だったりとか、その陰謀論みたいなのが広まっていく過程っていうのと、あと撮影している時期的にやっぱそのトランプの政権のまあ、終わりの時期だから、やっぱりその、そこに対して Q アノンがどう加熱していくかっていうのは、その現実の出来事っていうのがリンクしてる形で、それがね、あの6話で続いていってるんで、最終話で、
6話も、
で、あの、Q アノンの正体が分かる瞬間があるんで、そこのね、あの、あっていう感じでね、あっていう感じで、ポロっていう感じで Q アノンの正体が分かっちゃった瞬間とかがね、なんかめちゃくちゃ面白い。ですよ、
うん、
あとなんかやっぱ、結構その海外のドキュメンタリー経由で見るとなんかやっぱ結構日本含めてのやっぱ結構そういう、うん、やっぱ結構なんかそのやっぱ掲示板だからやっぱアニメとかめちゃくちゃアニメとか結構エロアニメの画像とか、うん、なんか同人誌的なものとかが結構やっぱりそのすごいヒトラーの画像とかと一緒にアメリカの中から出てきたりとかするし、やっぱ結構その2ちゃんとの共通点みたいなのとかも結構描かれたりとかがしてて、
うん、
結構四つ葉刀とかめちゃくちゃ使われてるのよ、うん、なんか、でなんか結構ミーム的に使われたりするんだけど、
うん、
なんかやっぱ結構その割とそういう日本のネット文化みたいなものとやっぱアメリカのネット文化みたいなものやっぱネット文化って言った時にそんなに違わないというか、うん、やっぱりその掲示板文化って言った時の、うん、なんかやっぱりその結構 Q アノンが出てきた土壌とやっぱり同じものを共有してるなっていう感じがめちゃくちゃするな
んか、うん、
で結構やっぱなんか割と見ててしんどくなるようなネットの格好好きの本音みたいな文化だったりとか、
うん
うん
うん、
あのそういう感じのものが結構見えてね、うんまあ、なんか結構自宅療養中に見てて結構気分悪くなるような感じもあったりし でもなんかすごいその面白かったですよ、Q アノンの紹
介、うんうん、あれなんかね、今年だっけ去年だっけ忘れたけどさ、あのカエルのペペのさ、
あそうそう、
はいはい、
アイマグッドマンだっけ、
フィールズグッ
ドフィールグッドフィールズグッドマン、あれも割となんかそこその日本のなんかこう画像アニメとかの画像でなんかやり取りする文化がどんどん路悪的な方向になって、あの海外輸出されていく輸出っていうかまあ日本でもアメリカでも発展していくみたいな感じとか描かれてて、
フィールズグッドマンもだったら4ちゃんの話だから多分めちゃくちゃ近いと思う、うんうん、そうで、あとね、うん、そのさっき言ったその親子の息子が結構あのアニメファン、アニメファンって結構オタクっぽい趣味で、なんかね結構ねちょこちょこね、うんうん、なんかさ北海道だけで多分チェーン展開されている、
うん、
あのなんかブックオフみたいなところにめちゃくちゃ頻繁に行くシーンが出てくるんですけど、うん、いいですよ。
えそれってさ監督も北海道行って撮ってんの？
あそうそうそうそうそう、
コロナなのになんかね行けたんだね普通に。
そうあでもまだギリその時は行けてたのかな、でもそう、
うん、
でもなんか後輩
ってやっぱり、うん、
あのああでも もうちょっと前からあの多分えかなり早い段階からやってると思う、
あ
2010何年とかそう
でやってた、あそんな昔から Q のあれってあったんだね、全然知らなかった、
そうそうそうでずっと追っかけるみたいな、
で結局その Q の正体はなんかぼんやりとでいいから どういう感じなの、なんかあなんかそのええ何まさかとかじゃないやつ、
あでもまさかとかじゃない、なんかあのあやっぱお前だよねっていう感じなんだけど、でもなんか、ね、それが彼の口からポロって出ちゃう瞬間がめちゃくちゃいい、なんかあのなんかあのあ行っちゃったみたいな感じであ
のあインタビューしてるんだ、
そうそ う, そうで出てくるっていうのがすごい、うん、あのいいですね、あとね途中でやっぱ面白いのがなんかねあの、うん、そのもともとその四ちゃんを立ち上げて、はっちゃんか、うん、4ちゃんはっちゃんを立ち上げて、うん、でその親子と一緒に途中まではっちゃんを運営していた元々のはっちゃんの創設者の男の人っていうのが、うんまあ、とある仲たがいから、うん裁判沙汰になって、でこの飛行機に乗り遅れると、逮捕されて6年間刑務所にぶち込まれると、うん、でやっぱその障害を持った状態で刑務所に入るともしかしたらそこで死んでしまうかもしれないっていう状態で、なんとか飛行機に乗ってそこ元々、フィリピンだったかな、フィリピンに彼住んでるんだけど、うん、フィリピンから脱出するまでのこう人騒動っていうのが、うん、そことかあまり
めちゃくちゃ面白そう
そう、アクション映画みたいになったりするっていう、ね、そう感じとかが、まあ、めちゃくちゃね QAnon の書って面白かったですね、
面白そう、
そういうのでそういうので盛り上がっちゃダメなの分かるけどさ、なんかその、うん、オズの魔法使いから続くさ、結局このオズってやつは誰なんだみたいなのってなんかやっぱたなんか楽しいというかワクワク見ちゃうよね。なんかキンキンだとあの主戦場って映画でさ、あの、
うんうん、
結局日本海議を動かしてるのは誰なんだっつったら、マジでなんかあのいないいないバーに出てくるなんかまん丸いマスコットみたいな、なんかあの加藤一二三九段みたいななんか優しそうななんか間の抜けたおじいちゃんが出てきて、なんかこいつみたいになるんだけど、しかも小野陽子のいとこみたいな、なんか謎の肩書きがあって謎のっていうかリアルな肩書きがあってうわーってなるんだけど、やっぱちょっと楽しいですよねそういうの
あなんか結構やっぱね、あの間違った日本観みたいなのがやっぱりちょこちょこ、まあ、間違ってもいないし、まあ、海外から見たらそう見えるんだなとかもあったりするわけだけど、うん、ではあるんだけど、うん、なんかねあの途中でなんか謎のシーンだったのが、その親子の息子の方、うんが、うんまあ、なんか日本に住んでるんだけど、だから彼がね、うん、餅つきをする時の杵、うん、あの打つ方あるじゃん、うん
はい、
杵を持って山の上に登るっていうシーンがあって、
なんで
なんかあのこれは餅をつく時に使う杵なんだみたいなことを言って、でなんか杵を持ってなんかしかもねその息子の人っていうのはずっとなんか手にこうなんだろうあのコロコロコミックとかに出てくるなんかあのおもちゃで戦う系の主人公がしてるようなグローブをずっと手にしてて、うん、
あボーリングプロボーラーみたいな、
うん、そうそうでそれでなんかこう餅つきの杵を持った状態で山をずっと登っていくっていうでなんか
いいな
あのヒグマが出てきたらこれで僕が倒すんだみたいなことを
絶対こう振りかぶる 時点でもう殺されるよね。
なんかね、で山の頂上でなんかこう木根を素振りするっていうなんか謎のシーケンスがあるんだけど、そこはすごい良かったですよ、なんか。
いいね、なんかあの間違ってるんだけど合ってるね、日本描写として、うん、
すごい面白い。なんかでも結構やっぱなんかそういう割と日本特有のジャンクなカルチャーかなみたいなものっていうの結構やっぱグローバルに広まってる感じとかっていうのもなんか結構、うんうん、それは悪い感じだけど、なんかやっぱその中になんか結構キーワードがあるというか、なんかやっぱアメリカの話ではあるけど結構割と日本のネット文化とかなり共通した土壌から出てきたものだよなみたいなのが分かったりもする話で、なかなか面白かったですね。キーワードの正体おすすめです。
入んねえかな早く、あの U-NEXT、
U-NEXT。 いや
2500円なんだっけ、
取引しますか、取引。
あ、しようかな、俺のなんだ俺のネットフリックスあげるからあなたの U-NEXT ちょうだいみたいな、
そう
ポケモン言えるかなみたいな。
それやるんだったら竹木さんあれだからね、あの、うん、2つのアカウントで使える、ちょっと俺のが得意してる、2つのアカウントで使える、うん、モードにほらあのちょっと料金
プラス、ああそうかそうか、そう、ああなるほどね、
それはある、まあ、その辺の差はあるっていう感じですけど、
キッズじゃダメ、キッズネットフリーキッズキッズアカウントだけ
キッズアカウントにしたらこれさ規制かかっちゃうじゃん、
多分、うん、R18 とか見れない、
うん、
うん、
だからねあれですけどね、
まあね確かにネットフリックスってやっぱオリジナルとかだとチンコとか全然出てくるからね、
うんうん、そうなんですよ、うん、あれキッズじゃ見れないでしょ、
うん、キッズじゃ見れないです、ね、
あのローマのあの日本人のさあいつのおちんちん振り回しながらの剣術とか見れないのか、じゃあね、
じゃあ
キッズはじゃあダメか、うん、
って感じですね、
はい、
なんか高島君なんか見ましたか最近面白い、
あなんかまあなんかネットフリックスのドラマでカトラっていうのがまあまあ面白かったですね、あのアイスランドのドラマなんですよ、
めちゃくちゃ、
そうそうそう、まあ、でまあどういう話かっていうと、その、まあ、アイスランドってめちゃくちゃ火山あるじゃないですか、でその、うん、あのカトラ山っていう火山があって、それが1年前に大噴火して、うん、もう町がもう完全、あの結構辺境の村かな、村なんだけど、もう完全もう灰がもう全部めちゃくちゃもう灰が積もっちゃって、でも、うん、あのそこにはもう研究所にあのその火山の研究をしてる人と、あとまあちょっとだけ、うん、主人公のが牧場をやってて、あと警官のおじちゃんとかしかのもうま、もう村に10人ぐらいしか残ってない状態っていうところで、まあ、始まるんですけど、うん、で何が起こるかっていうと、そのカトラさんからめちゃくちゃ灰にまみれた人が出てくるんですよ、
うん、
でそれで結構いろんな人が出てくるんですけど、どういう人が出てくるか、うんかっていうと、もう死んでたりとか、
うん、
あと、まあ、ある人物の若かった頃の人とかがどんどん灰にまみれた状態でどんどん見つかってって、その町にあの村にこうの村の病院に担ぎ込まれるんですよ。で灰を落とすと、うん、あれお前は妹やんみたいな感じになってって、こうでそこでそのなんていうの、あのやっぱりその噴火の時のその救助作戦の時にこう妹を亡くしてたりとか、あと、うん、そのまあ実は噴火と関係ないんだけど、うん、息子がちょっとやばい、あの放火みたいなことをしちゃったのを分かりつつみたいな、あのかばったんだけどでも死んじゃったのかなみたいな、あの夫婦の、あの子供とかがどんどん出てきちゃって、こう自分のトラウマとか、うん、そのあの解決すべき問題の当事者たちがどんどん出てくるんですよ。
あれちょっとあれみたいですね、あのアナイアレーション全滅領域みたいな、
あ とか、うん、まあ、あと、あの、完全、あの、惑星ソラリスですね。
ああ、そうか、そうか。元はといえばそうだ、
うん、そうそうそう、うん。そうそうそう。で、もう、その中で、その、どう、あの、まあ、その、取り替え子というか、その、ドッペルゲンガーと、あの、自分たちの問題を解決していくかっていうのが、まあ、ちょっとね、うん、あの、全8話で前振りにかなり時間使いすぎちゃってる感じはあるんだけど、でも後半2話とかがもうめちゃくちゃ、結構ね、その、生まれ、問題になってるけど、でも生きてる、ちゃんと自我はあるっていう、その妹とかをどう処理というか、こう対応していくかっていうのが、もうめちゃくちゃシビアで、で、しかもそれがその、どこまで CG なのかわかんないけど、本当にその、後ろではもう常に噴煙が上がってて、その火山の灰がもう降り注いでて、基本的にマスクしてないと生活できないような、すごいその、なんて言うんだろう、めちゃくちゃ、その、ゴシック的なその風景の中で、あの、繰り広げられていくっていうのがめちゃくちゃ面白くて、あの、うん、なかなかアイスランドとかって行かないから全然、あの、想像つかないけど、うん、その中で、こう、ちゃんと、綺麗というか、すごい自然を見せつつ、ちゃんとドラマ面も、ちゃんとこう、語れててっていうところで、めちゃくちゃ良かったので、まあ、基本的に、で、あと、まあ、あの、映画版のソラリスに関しては、あの、タルコフスキーのソダーバーグ版に関しても、やっぱメロドラマになっちゃってるっていうのが、こう、原作のソラリスファンとしては、あの、ちょっと違うところがあって、その原作のソラリスってあくまでソラリスっていう他者とどうコンタクトしていくかっていう話になってるんだけど、その今回はカトラーの場合はちゃんとその、あの火山っていう、まあ他者ではあるんだけど、その実体としてちゃんとその人が現れてくる分、あのメロドラマにちゃんと触れるように、その他者とのコンタクトっていう部分を、あの、捨てることによって、そっちのその、ヒューマンドラマとかメロドラマの方に、ちゃんと、あの、集中できる作りになってて、その点でも、あの、ソラリス好きとしては、そこら辺も結構評価したいなっていうところあったりとか、うん、感じですかね。
一応、その、SF 的な設定は、なんか明らかになるっていうか、なんか、語られたりはするんですか？
一応、うん。あの、隕石が降ってきて、みたいな。
ああ
。太古の隕石。ま
あ、
そうそう。
いや、なんか俺も、火山の、そういう系、なんか、うん、ちょっとでいいから語ってほしいんですよね。なんか、アナイアレーションとかも、なんか、最後の方も結局さ、なんかこう、なんか、あいつが出てくることによってさ、ああ、
うん、
確かに隕石から来たら、まあ、こういうね、生命体なり、なんか、概念もいるだろう、みたいな、なんか、すげえ上がったんで。うん、そこは割と重要なんですよね。なんかその、
うん、
まあ、ソラリスだったらね、あの、この惑星は海自体が巨大な地勢なんだって言われたら、
うん、
あ、それはこんぐらい人もね、作り出すよみたいな、なんか、納得できるってなるけど、うん
うん。
シャマランだとハプニングは嫌みたいな。
そうね。
シャマランだとハプニングは嫌みたいなことでしょ。
いやでもハプニングもさ、あれもさ、何、あの、花粉かみたいなさ、なんか、花自体が反逆を感じてとか、なんか、まあ、匂わせられるから、まあ、
うん、
あの、バードボックスが一番がっかりしたかな、俺、それで言うと。
あ、
見てねえんだ、あれ。
あ、そうなんだ。ごめん。それ言うことがちょっと落ちっていうか、落ち
ぎまさに。いいよ。いいよ。俺、バードボックスそんな楽しみに行ってんか、なんか今もうバードボックス見てなかったら、多分バードボックス
って。もう一生見なよ。
いや、なんかあの、
いや、なんかね、ちょっとでもいいんだよね。なんかその、エイリアンかなみたいなのがさ、なんかさ、あの、
はいはい、
ね、なんか政府の、なんか新しい兵器が暴走しちゃったのかなとか、なんか一個欲しいんだよね。
うんうん。
うん、これは別に普通に好みの問題なんだけど、
うん
うん、バードボックスだったり、あと、あの、イットカムズアットナイトとかだと、なんかこう、
うんうん、
あまりにちょっとなんか、抽象概念は、いや、これは実質そういった、なんか、状況を描きたいのであってとか、なんか、言われると、ちょっとなんか、
うんうん、
いや、それはまあ、わかるけど、みたいな人だってね、うんうん、がっかりしちゃうっていうのはあるのかな、
うんうん、
はい。設定中、みたいな。
いや、でも、ちょっとね、こう、うん、 あの後半2話が本当にそのやっぱ人と人に対して自分のトラウマになった人に対してどう対処していくかっていうので、うん、やっぱ極限までいくとそうするしかないよなっていうのが、うん、こう、うん、ずっと続くから結構ねうわーってなります、ね、ちょっと言うとねやっぱネタバレになっちゃうからあれなんだけど、
うん、
うん、本当でもあの子役とかもね本当あこいつはちょっと扱いにくいガキだなみたいな感じでね良かったりするんですけどね。
へなるほどね。
ですね。
ちょっと見ようかな。ちょっとなんか今見た感じあの何あのネットフリックスでさ、うん、カーソル合わせると勝手にボーンってなんか流れ
る、うんうん、あ、はいはいはい、
あれ見た感じすごいなんか良さげっていうか白いなんかね、
う
ん、
あそうそうそう温泉みたいなところに
使ってる。
そうそうルックはねすごいいいっすよやっぱり、うん、あのちゃんと
ちょっとなんかあの
え、うん、
映画版サイレントヒルを思わせるような感じとかもあるし、
あはいはい、あそうそうそうそうそう、あのルックはマジで結構映画級というかちゃんとあの一個一個の絵は決まってるシーンがいっぱい出てきたし、なんか、うん、あの結構なんだろうアイスランド語とかすげえ耳なじまないんだけどなんかそれとかもなんか結構やっぱあの普段聞き慣れない言語とかだとやっぱ面白かったりするし、
アイスランドってアイスランド語があるんだね。なんか俺あの、
うんうん、
シガーロスが使ってる勝手に作ったホープランド語しか知らなかったアイスランド言語、うん、なんかあるのよ勝手に作った言語
うんそう
なるほどなるほど、
うん、いいっすねみたいな感じですかね、
うん、はい。俺あのちょっとなんかネットで微妙に話題になったんだけど、あのポケモンキッズチャンネルのやってた、
はい、
ゲンガーになっちゃったっていう短編のアニメがあって、
はいはいはい、
ちょっとなんかその、ね、そう学校の怪談好き界隈とかからちょっとなんか話題になってたりして見たんですけど、
はいはい、
いやこれが結構良くて、
はいはい、
なんか俺実質なんかその学校の怪談で4で止まってますけど、なんかもう、
うんうん
今なんかその新しいこの20年経った今学校の階段を新しく作るとしたらなんかやっぱこういうアプローチだなっていうのがすごい思って、なんかその
学校前ありましたけどね、
まあ、いやまあまあまあ
一応ありましたけどね学校の階段の続編と言われて、ね、
それはでもターミネーター3、4みたいなもんじゃんあの、はい、あいつにおけるあのねあの
キャメロン
さあほらそうキャメロンにおける、
うん
うん、
まあまあまあなんかその今までっていうか別にこれ学校の階段の新作じゃなくてあのそのポケモンの新作なんだけど
そうだね
自分がなんか幽霊になっちゃうっていうのってあんまなかったなって思って、なんかその幽霊と友達になるとかあったけど、なんか完全に幽霊の立場に本当にそのなんだろう幽霊身をもって幽霊になることでなんかこう幽霊の立場と人間の立場両方も知ってる状態でその幽霊でありまあ昼間はこう学校にで一緒にいるクラスメイトの友達とかと接することによってなんか怖がられるってどういうことだろうとか、なんか怖いと思われるってどういうことだろうとか、なんかその怖いとされるなんかその黄昏時のなんかその存在たちと仲良くなるってどういうことだろうみたいなことをわずか15分で結構描いててすげえいい作品で、なんかそのやっぱねアニメのなんかその影の演出がすごくて、なんかその最初その主人公の女の子がゲンガーになっちゃう、ゲンガーってあのファースト世代からいるポケモンのなんか幽霊ポケモンだったんですけど、
うん、
なんかその七不思議の最後の一個とされているその階段、ステアウェイの階段のある踊り場がなんかその影夕暮れ時にその暗く沈む時にそこに入ったらなんか怪が起こるみたいなところで、そこにこうファッてなんかこう検証しに行った時にふとしたことでなんかこう後ろを押されて入っちゃうことによってなんかこうゲンガーになっちゃうみたいなので、でその最後はその明け方の世界、早くしないと元に戻れなくなっちゃうみたいなところで朝日の中にギリギリでこう出ていってなんかこう人間の女の子に戻るみたいな、こうなんか対比がそのちゃんとなんかその絵の構図的にもその幽霊になるときは右から左側、人間に戻るときは左から右側とかだったり、なんかそのちゃんとパキッとした黒とその明暗とかが分かれてたりしてすごい良くて、でやっぱその学校の怪談、まあ、おそらく多分この脚本とか監督とか見てるんでしょうね、多分なんかその、
うんうん、
当たり前のように結構その中盤のクライマックスシーンではなんか学校のプールに最後たどり着いたりとか、
お、うんうん、ワンですね、
やっぱなんかそう学校の階段ワン感と結構あったりして、
うんうん、
あとやっぱなんかその今作見てすごい考えたのが、なんかそのポケモンっていう存在がなんかその動物でもないし人間でもないし、じゃあ何だったんだって、別にまあそう言うたらばデジモンでもいいかもしれないけど、うんうん、結構なんか曖昧 なんかその存在で、ポケモンっていうもの自体がある種幽霊的 なんかこう不確かな存在だなっていうこと、なんかこれ見て改めて気づいて、
うんうん、
なんかそのそこを行き来することって、なんかその、まあ、幽霊ポケモンってもうまさになんかそのなんだろう、ダブルミーニング、ダブルミーニング、なんか意味が二重化してるみたいな、
うん、
幽霊幽霊みたいなもんなんですよ、
うん、
だからなんかそのモチーフとしてなんかやっぱなんかポケモンになっちゃうって時になんかゲンガーを選んだっていうことが、なんかもう本当にこう新世代の学校の階段足り得るものになってるなって思って、
うん、
でお恥ずかしながら僕なんかポケモンってあの金銀世代のほんとちょうど20年くらい前で、まあ卒業しちゃってて、
あんま
その
、
そうそう、中20年くらい見てないんだけど、なんかその今のなんかその俺たちが小学生だった時も、今の多分小学生たちも、まあそのこのレンガになっちゃった短編作品が割とそこに特化して描かれているからそう見えるだけかもしれないけど、なんかその怪談とかポケモンっていうのがなんかその小学生たちの中でのなんかミームとして、まあ七不思議とか怪談としてなんかちゃんと今も生きてるんだってことがなんかこうこの作品見ることによってなんか分かって、そこがすごいなんか良かったなっていうのありましたね。うん。いやだからこれを見たなんかリアルタイムのなんか8歳とか9歳の子供たちがどういう反応をするんだろうみたいな、なんかこう今の私たちの小学校ってこういうことないよなってなんか言わないでほしいなっていうなんかちょっと願いっていうかなんかうん、というのをちょっと感じたりして、はい。まあ15分なんでぜひこれを聞いてる皆さんもよかったら、
どこで見れるんですか？
いやもう YouTube で普通に
見れます。あ、うん、
YouTube だ
そうっすよなんかすごい、なんかこれ多分なんか放送とかしてないっぽくて、本当にポケモン、ポケトゥーンチャンネルみたいのがあるみたい、なんかその本当にキッズ向けのポケモンの公式チャンネルみたいのが、僕もこれで初めて知ったんですけど、
まあ子供向けの、うん、ね、ポケモンのチャンネルが思うでしょ、大人向けのポケモンチャンネル
なんで、大人向けのポケモンって、うん、いやでもいや本当にキッズ向けっていうのがあるっぽくて、じゃあポケモン
大人向けもあんのかな、だって
R18 みたいな、
いやそういうことじゃなくてさ、なんだろう、ポケモンバトルでなんか首が飛ぶとかさ、なんか直したポケモンの内臓が出てくるとかそういうことじゃなくてさ
あ、でも多分スイッチのポケモンとか結構大人やってるんじゃない、
う、
ね、多分、
うん
う
ん、
そういう意味での大人向けはあるよね、だからね、
うん、
そのやっぱもともと初代ポケモン世代がやっぱ今多分20代、うん、30代ぐらいだろうからさ、うん、それはね、うん、そういう意味でのアダルトはね、そりゃ、うん、瀕死の状態になったって本当になんかもうさ、
あ、なんかメストリートファイターの負けた時みたいな
そういうことはないよ、うん、
あと今作なんかすごい好きだったのが、なんかその鬼太百景っていう映画が5年くらい前にあって、はいはいはい、その中のあの大傑作内藤、内藤英介の続きをしようっていう作品があったと思うんですけど、
はいはい
はい、あれってなんかそのまあ、結果的に一人なんかそのまあ怪そのもと触れてしまったであろう主人公の少年っていうのがいて、
うんうん、
で彼はなんかそのなんだろう、数日後その怪異とマジで対面してしまって、ある種なんか頭が多少おかしくっていうか、あちら側を見てしまった少年っていうのが、その途中で帰った他の子供たちとこうなんだろう、あのあぜ道みたいなところでちらっとこう目を合わせるんだけれど、なんかそのあのあんまり喋らずにこう一人だけこう別の道に去っていくみたいな、
うんうん、
周りの子たちもなんかちょっと触れないでおこうみたいな、結構そのビターなエンドだったんですけど、
うん、
なんかそのまあこのキッズチャンネルのね、ゲンガーになっちゃったのラストも、その割と最後、そのあぜ道エンドっていうか、子供たちがあぜ道にいるっていう、なんかこう、ね、あの、90年代、90年代っていうか、まあ、ジュブナイル大好きおじさんからすると、こう、垂涎もののエンディングなんですけど、今作は、その、怪異に、まあ、触れてはいるけど、幽霊そのものにはなってない子供たちは、いやー、なんか大変だったなーみたいなこと言って、後ろを向いてみんな去っていくんだけど、その子供たちの一番最後尾で、ちょっと待ってよって、その怪異に触れちゃった女の子一人が、後ろを振り返ってその、まあ、怪異そのものであるこうゲンガーたち、その幽霊ポケモンたちにこう笑いかけて、その、クラスメイトのところに走っていく。でそれをきっかけに多分その普段はそんな仲良くなかったけど、より一層こうある種こうクラスでそんな友達のいなそうだった主人公が友達ができたみたいな感じで終わるっていうのが、なんかもうジュブナイルものとしてめちゃくちゃ正しいし、なんかそのハッピーエンド版のなんかこう 鈴木よしおのラストシーンだなみたいな感じにすごい見えて、
うんうん、
めちゃくちゃ良かったですねそれは、うん、
うん
別になんかその難しいことは何一つやってないんだけど本当になんかこう俺の愛してきたこうなんだキッズホラージュブナイルそのものだみたいな感じですごい良かったですね、うん、
いいっすね、
はい、
なんかキッズ
もう一回ちゃんとやっぱポケモン、うん、やんなきゃなって思ってました、ねうん、
ポケモンでもだって今からまた追うって言ったらすごいよねだって金銀以降ってだってなんかもう私なんかこう
なんかそうね
結構大変、
ね、ちょっと立体になってんだよねあの、
うん
うん多分10年くらい前からそうだろうけど
今知ってるポケモンじゃない方が多いもん、うん、なんかね、
う
ん、
俺もそうだよ
多分俺ある時期からね俺が知ってるポケモンの形状じゃなくなったんだよねなんか、
うん、なんか、うん、ワタパチみたいにいるよね
そうだから
ベロ出してる犬みたいなワンパチか
俺が知ってるポケモンってなんか1要素だったの、うん、なんかそのキャラクターがーなんか1要素がデフォルメされてたキャラクターだったんだけどなんかあって、はい、あって2要素なんかだからそのさ亀の背中からなんかこうキャノン砲が2本生えてるとかさ、
うん、
なんか、うん、あって2要素だったけどさなんかもう最近なんかもうなんだろう、うん、あのエヴァンゲリオンの使徒が2体合体したみたいなさなんかあのなんかある時期からそんなのばっかりになってしまったような感じがねそうあって、
うん、
そういやあとなんかなんだろう俺はピチューまでがまだ許せる許容範囲だったんだけど
ああプラスマイナスみたいな
そう、うん、プラスルとマイナーねプラスルとマイナーとかさ、うん、お前は何ピカチュウに対する何なのみたいなピチュウは分かるじゃんピカチュウの前って、うん、プラスルと、お前らは何だみたいなその
確かにあいつは何なの
ねっていう
さらに前
とか、ね、そうさらに前なのか、うん、なんかちょっとこう何だろ う, こう
変異株
変異株善意の部分だけが抽出されたとか
プラス
悪意の部分だけが
抽出されたあんな可愛いの
そういうことなのか分かんないけどねある時期からね俺が知ってるポケモンじゃなくなったなっていう感じですごいあるんだよね、
うん、でもなんか、はいうん、ポケモンやってる時にしか出ないなんか怖いなんかスイッチってやっぱあるんですよねなんかこう ファースト世代の完全にそのノスタルジーだとは思うんだけどなんかあの金銀とかでなんかアンノン遺跡に地下に落ちちゃった時のなんか何とも言えないなんか薄ら寒い怖さとか、
はい、アンノンはねアンノンはでもアンノン遺跡は確かにそうですね
うん
弱いしねアンノンね
そうね、うん、っていうのが割とそのなんだろうそれ以降なんかダイヤモンドパールとかもなんかあのなんとかの洋館っていうのでなんか実質幽霊が出てくるぞとかなんかいろいろあったりとか、はいうんうん割とその当初から当初っていうか階段要素結構意識的に入れてるじゃないですかやっぱポケモンって、うん、そういうのちょっともう一回さらい直さなきゃなんで、うん、
電動コイル見ればいいと思う
ああちょっとね1話までしか見てないんですよね実は
結局ね、う
ん、
多分結局ね電動コイル見れば全部いいと思う、
はい、あ本当に、
うん、
そうあのね何回もね見よう見ようと思ってね、まあ、全然見てないんですけどうん
それなんかいや俺なんかタコをなんかこうなんだろうクレープ生地みたいなので焼いて上にソースとかマヨネーズかかってる食べ物あったら多分すっごい好きだと思うんだよねって言ってる人にタコ焼き食べた方がいいと思うよって言ってる人それぐらいですよ電動コイルはは
い
あの今言ってる要素はあのおよそ全てあの電動コイルに入っていると思いますね
あちゃんと見ますはい
ぜひ、ね、なんかジブナイルで言うとね、
うん、
最近ちょっと僕、まあ、ちょっと自宅療養中でさ結構、
うんうん、
割と症状重かった時にね、
うん、
なんか久々に夢を見て、
うん、
あの今から見た夢の話をするんですけど、うんね、あのコナン君と灰原さんが、うん、なんか二人で顔を突き合わせてね、お互いに息をハーハーしながらね、なんかこう、お互い
の
息がね、重なるところをね、なんかお互いの息を、ハーハーしながら、お互いの息を重ねてるっていうのをずっと、灰原さんとコナン君がしてて、で、
うん、
俺はそれを物陰から見ていて、で、 で、これがあゆみちゃんにバレたら大変だって思ってあたふたしてるっていう。
いや、あゆみちゃんもそうだし、ラン姉ちゃんにバレても大変だよ。
ラン姉ちゃん。
あ、でもランはあれか。ランはまだ新一だってバレてないから。
うん、俺、ラン姉ちゃんのことは頭に、これがあゆみちゃんにバレたらやばいって。でもなんか、コナン君と灰原さんが、なんかすごい、なんかあのエロい雰囲気になってしまっているのを物陰から見てるっていう夢を、別になんかコナンの何かを見たりとか本当ここ数年全くしてないんですけど、
うん、あ、じゃあそれ多分 ね、俺の意識が多分念波して見た夢だと思うよ。俺最近ね、あの自分のあのなんかその今度作るやつの脚本 の参考として、このセリフの真似をしてほしいっていうので、あの、名探偵コナンの瞳の中の暗殺者っていう4本目 のラン姉ちゃんが記憶喪失になる話があるんですけど、あれの割とそのランが記憶喪失になった序盤あたりで、直後あたりで、そのなんだっけ、あの灰原がコナンに、なんかこのままいっそ戻んなかったらいいんじゃないの記憶、そしたらなんか、お前なんてこと言うんだっつってコナンが怒ると、灰原が、私だって本当は記憶を失いたいよみたいな、姉が殺されて、あの自分が毒薬を作って、あの組織から逃れるためにこんな小さくなったこととかも本当は忘れたいわよっつって、
それで2人がハーハーしだす。
じゃあそれ、じゃあそれで灰原が袖で、そしたらずっとあなたと、ずっとあなたと一緒にって言って、なんかコナンが灰原お前ってなったら、なんてね、少しは元気出たっつって、なんかコナンがなんだなんかガクみたいに なって、でそこにあのその子がやってきて、おはようちびちゃんとか言って、なんかあの新しいガールフレンドっつって、またうるせえのが来たっていうシーンがあるんですけど、そこを多分10回ぐらい見てたんですよ僕、あのいいシーンだなって思いながら、ニコニコ動画に切り出し動画があったんで、ここ2週間ぐらいですよ。でこう今度出てもらうの役者の人にこれをやってくれっつって、なんか見せたりとかしてたんですけど、多分その電波がこうパソコンのあのディスコードを通じて
よりなんかヤバさが抽出された形で、うん、そう、うん、ちょっと俺はね、これがあゆみちゃんに知られたらやばいと思って、なんかあのあゆみちゃんがそこに来たら大変だと思って、なんかこうあゆみちゃんが来ないようになんかその見張るみたいなことを、なんか
お前は誰なんだ、
いや
俺はお前は元太なのか、
いや俺は俺なんだ、俺は俺なの、俺は俺なんだ、
成人の成人の
だって意識俺は意識、ああ意識としてそこにいて、
ああ
そう、あのこれがあゆみちゃんに知られたらやばいってめっちゃ思ってました。はい、
はい、
なんかそれが僕が最近見たジブナイルですね、
うんうん、
ジブナイルなのかな、
分かんない、そう、あと普通に良かったのだと、あの最近、うん、あの
夢で
夢じゃない、夢じゃなくて、ね、あのユーネクストでね、あの、うん、ジョン・カサベテスのね、あの、
うん、
ハズバンズっていう、
あ、うわ一番見てんだあれ、
の見たんですけど、うん、ハズバンズめちゃくちゃ良かったわ。あのなんかすごい家族ぐるみで割とずっとつるんでた、なんかこう、うん、仲良し中年男4人組がいるんだけど、
うん、
そのうちの1人が死んじゃって、で、うん、その葬式から始まるんですよね。で葬式で、まあなんかその結構こう4人でつるんでて、で、まあ、なんか組織の中でその彼はこんなにいい人でしたみたいな挨拶がした後に、まあ、なんか組織終わった後になんかその3人がなんとなくこう家に帰りたくなくて、こう最初こう飲み屋を回って、でデロデロに酔っ払って、最終的にイギリスに旅行に行って、そこで、バーで会った人を、まあ、結構ナンパして、で、まあ、一夜を共にして、うん、で3日間ぐらい遊び歩いて家に帰るまでの話で、もうなんか、
うん、
基本的になんかなんだろう、結構見ててしんどいというか、なんかずっとなんか嫌なホモソノリ
を、うん、
なんか飲み屋とかでなんか例えばその、うん、一緒のテーブルになった人たちなんかみんなでこう一緒に歌うんだけど、誰かが歌ってると、その歌ってる途中でなんかこうその歌ってる人をバカにするような感じでお互い3人でこう肩と付き合って笑ったりとかして、で特にあるのがその途中で出てくるこう歌ってる女の人がこう歌ってる途中で、ひどい今の歌ひどい、あの心がこもってないね、 全然今の歌、うん、心がこもってない、そんなんじゃダメだ、もう一回歌い直してほしいみたいな感じで歌い直しさせて、また途中で、あ、やっぱ今のダメだよねみたいな、お前もそう思った思ったよね、いや今のひどかった、あんなのなんかちゃんとこうさ伝えようって気持ちがないよね、なんかいやもう一回歌ってほしい、なんか何回も歌い直しさせたりとかねこう、あとバーでナンパするとことかも結構しんどい、割とこう、うん、嫌な感じのナンパをしたりするんだけど、なんかもう結構だからそのこういわゆるお互いにバカにし合って笑うし、周りにいる人もバカにして笑うし、
うん、
あなんか終始結構そういう、こう嫌なホモソノリのシーンがずっとなんか場所を変えね、ずっとそれが、うん、そういうあの店が変わったりとか場所が変わってそれが延々と続くって話なんだけど、もうなんか最初にこれが自分とすごい似たような生活を送ってきた、人生を送ってきた友達が死んだ後にやってることなんだっていう風になってみると、うん、なんか全部がなんかそのやっぱりその友人の死を受け入れようとして取っている行動っていうか、その友人の死によって浮かび上がってきてしまった、うん、なんかその自分の今までの人生だったりとかこう、
うん、
いわゆるこう積み上げてきた幸せだったりとか、 なんか そういうあり方みたいなものっていうのが、
うん、
なんか基本的にものすごい空虚だっていうことに気づいてしまったりとかし、まあ、結局最終的にこんな風になんか終わってしまうんだっていうことに気づいた男たちっていうのが、なんかこう受け入れて、要は家に帰りたくないんだよね、
うん
うん、
家に帰りたくなくて男同士でっていうのはするんだけど、別に男同士でいても別にそれが楽しいわけではないっていう、
うん
うん、なんかもうそのずっと終始その、まあ、最後家に帰るんだけど、その家に帰るところもの一人になった時の背中の寂しさも含めて、うん、なんかもう うん、そこで自分と本当に同じようにこう暮らしてきたその男っていうのが死んでしまったことを目にして、うん、そのいわゆる友人が亡くなってしまった喪失感でもあるし、その自分の人生とか生き方だったりとか、うん、その空虚さみたいなものにも気づいてしまった人たちっていうのが、もうなんかそこでするもう本当にただ普通に飲み会とか、 なんかそういう感傷的なセリフとかもそんなにない、で直接的に感傷的なセリフはほぼなくて、なんか本当にただなんか嫌なハングオーバーみたいなのがずっと続くみたいな映画なんだけど、そのなんか一個一個の行動とか発言の中にやっぱその終始受け入れたくないって気づいてしまった空虚さみたいなものっていうのがずっと映り続けるみたいな映画で、めちゃくちゃ良かったっす、ハズバンズ。
確かになんかあれね、確かなんかフィルマークスとかでも点数がめちゃくちゃ高いんだよね。別にフィルマークスの点数を信用してるわけじゃないけどさ、やたらなんか見た人がめちゃくちゃいいって言ってるのを聞くんだよね、ハズバンズ。
マジで何でもないことがずっと何でもない、本当にただなんかその、
うん、
嫌なっつってもしかもなんかなんだろう、そういうさいわゆるそのなんかラス・フォン・トリアーとかさ、ああいう感じのそこまで嫌な、なんか嫌さを強調した嫌さとかじゃなくて、あ、なんかでも確かに男同士で集まった時のノリってこんな感じになるよねみたいな、
うん、
いわゆるなんかその地元の男同士で集まった時の感じみたいなのがずっと続く
ん
だけど、しかもなんかこれ俺たち友達だよなとか言いながら、多分これ一緒にいること自体そんなに今これ楽しいわけでもそんなねえよなみたいな、なんか割とこう一緒につるむっていうことが常に虚勢の張り合いっぽかったりするような関係性でもあったりするし、なんかでもそこでのでも結構割とこうはっちゃけた振る舞いっていうのがなんかやっぱ終始なんかこうある種何かをこう受け入れたりとか直面してしまった何かに対して何とか行動を反応しようとしてる結構あがきみたいなものにも見えてくる感じで、なんかこうある種のケアの過程っていうか、
うん、
にも見えるような映画で、なんか本当に怒ってること自体はマジでなんかそこになんかなんだろう意味を付加するようなセリフとかはあんまりないんだけど、 でも、うんうん、なんかそれ自体がその最初にでもこれってずっとなんか4人でつるんだりとか最初に家族ぐるみでやってきた家族だ友達関係が失われた後でそれによってなんかなんかなんだろうなあのある意味、ダスティン・ホフマン の, あの卒業とかに結構近いような、うんうん、卒業はだからその大学卒業してこれからその社会に出る君はもうなんかが大学の頃はもう体育会でブイブイ言わせてたしその新聞部の賞とかも取ったりとかしてたしもうなんかどこにでもその好きなところに就職できるねっていう風に言われてるでその帰省したし家に実家に一回卒業して帰った主人公っていうのはでもなんかそこの実家の周りのそのいわゆるちょっとこうプチブル的な他の近所の在り方とかを見た時にあ自分の人生って行き着く先ってここになるんだってっていうのをなんとなく悟ってしまってなんかもうそこに対してどうしたらいいかわからなくてなんかまあいろいろとなんかやってみるみたいな卒業って映画だったけどなんか卒業的なことでもちょっと近いような気もするけどでもなんかその卒業とかでなんかもうちょっとなんか のそこがいわゆるもうちょっと一個一個のシーンだったりとかで起こる出来事とかで分かりやすく示されてたものっていうのはなんか本当に普通にありそうなこととして描かれるしなんか卒業とかよりなんか実はなんかそこで彼らが直面してる虚無みたいなものっていうのが結構大きいもののように僕には見えたしあともうそこに対してそういう形でしかその受け入れようとしてあがくその男たち中年男子3人のなんかもうそれでしかその気持ちだったりとかこう感情だったりとか多分今直面してるのはもっとこう虚無っていうかなんかもっと圧倒的に虚しさみたいなものを抱えてるはずだけどでもなんかそれに対してこういう風な言葉だったりとか行動でしか示せないっていうことのなんかこうそこのみっともなさみたいなのも含めてなんかめちゃくちゃなんか怒ってること自体はそんな大したことじゃないんだけどマジでなんかその冒頭 の, せこういうののこういう出来事の後に彼らが取ってる行動だよねっていうので見ることによって生まれてくる意味だったりとか、うん、意味ですらない意味っていうかなんか、うんうん、なんとなく描かれてはいないけどそのそこでのなんとなくその画面で行われていることの中でのなんかもうちょっと感情みたいなものだったりとかっていうかなんとなく浮かび上がってくるような感じでの作品でめちゃくちゃ面白かったですね、うん、カズマツ、
これジョン・カサベテスも出てるんだね普通に
あ出てジョン・カサベテスとあいつあのコロンボと
ピーター・フォーク、うん、
ピーター・フォークとピーター・フォークがねピーター・フォークやるやつなんだよね
へ
僕やるやつなんですけどあとなんかあともう一人いて、
うん、
そうの3人なんですけど、うん、そうハズバンズユーネクスだと見れるんですけどね、
うん、やっぱユーネクスト入るしかないかな
旧作はでもやっぱユーネクストいいですね、
うん、だよね、うん、
そうだからなんかまた見るもん先に狙い撃ちして最初の無料の期間でやめるっていうのはマジでありだと思うんですけど、
なんか俺無料期間も使っちゃった気がするんだよなんかで
そうなんだ
あとなんか抜けられてなかったっていうの一回経験してるからトラウマになってるなんか今月もなんか2500円払ってるなみたいな
ユーネクスト抜けられてなかった時のショックでかいよね、
うん、マジででかかったじゃあ俺一回も見えてなかったこれ何だったんだよみたいななったから、ね
ハズバンズはマジで良かった
っ、
ねうんうん、確かにハズバンズあるってなるとちょっとねなんかあれだよねアナザーラウンドのある種元ネタにもなってるみたいな
あそうなんだ
噂も聞いて、うん
うん
あとの浜口龍介があれ
もなんかその男4人みたいな、
うん、ああそうなんだそうだ浜口龍介がめちゃくちゃあれだよね結構割と断るごとに話の中で出したり、でなんかドライブ・マイ・カーの時もなんかしゃべ、なんかで言ったけど喋ってたなんかね、
ああ、言ってた気がする。
なんだろう、うん、そうそうそう。だしなんかあ確かに浜口龍介がやりたいことってこうだよねって感じはすごいするなんか、そこで起こってる何でもない瞬間自体がでも映画全体の中で見ると、そこ自体の何でもない瞬間に付加されてる意味みたいなものっていうのが浮かび上がってくるみたいなのは。そうなんかめちゃくちゃっぽいなっていうのは ったんですけどね。うんうんうん、ですね。最近見てよかったな、そんな感じですけど。どうですか、
うん、方々。あとなんかまあちょっと小説なんですけど、
はい、
はい、改めてあのアーサー・マッケン の今年の5月にあのアーサー・マッケンの恐怖っていう、まあ、あの結構ベスト版みたいなのが出たんですよ。でこれ改めて、まあ、ちょくちょく読んでたんですけど、やっぱね改めて見るとね、やっぱすごいっすわアーサー・マッケン。一番もう多分怪奇小説の中ではかなりもう大御所中の大御所というかで、
うん、
やっぱ読むとやっぱね本当にその恐怖描写ね多分ね一見すると全然怖くないんですよ。すごい、うん、めちゃくちゃリテラシーがいるというか、その本当に多分ね高橋宏さんとかはやっぱりああマッケンだなっていうのは本当改めて読むと、本当にそのなんて言うんだろう、基本的にはどのフォー大体のフォーマットとして推理小説なんですよアーサー・マッケンの、うん、まあ例えば一番有名なのだとパンの耐震とかなんですけど、推理小説で最初とか序盤とかにこうなんかやばいことがめちゃくちゃ殺人だったりとか、その、怪死だったりみたいなのが起こるんで、で、それを主人公たちが、こう、だんだん解き明かしていくっていう推理小説のフォーマットなんですけど、ただ、その、最終的に着地したところが、あれでも、本当にこれなの？みたいな、その、本当に、あったこととはなんかそこが微妙にニアリーイコールになるっていう、その微妙なズレがめちゃくちゃ怖くて、
はい、
だから解き明かされてはいくんだけど、でもこれのこれってわかえちょっとめちゃくちゃ怖いみたいなその、
うん、
と推理小説として解き明かされるからこそ、そこにめちゃくちゃ禍々しいものが、多分知覚はできないんだけど、それが影響を与えて、なんか禍々しいことが起こってしまったっていうことだけを、雰囲気だけで見せるから、雰囲気だけで描写するから、一見すると怖くないんだけど、めちゃくちゃ怖いんですよ。で、ホラー論的にめちゃくちゃ怖かったりとか、まあ、あと、有名、他の役も出てるんですけど、やっぱ白い魔と書いて百魔っていうのがあるんですけど、これとかもマジでやばくて、うん、武木さん好きな魔女物なんですよ。
はいはいはい。あ、そうだ、前なんかね魔女物でおすすめされたわ、まだ読んでない。
そうそうそう、マジで改めて読むとやっぱすごい作品で、なんか最初にその、うん、主人公となんかちょっとなんかオカルト好きというか、かなりその勉強いっぱいしてる、なんかやばい知識持ってる人が、その本当にの悪って何でしょうねみたいなことを議論してるんですよ、うん、で、まあ、でもいや悪ってはちょっと分かんないですねとか言ってったら、いや本当の悪っていうのはね、うん、悪じゃないんだよみたいなこと言うんですよその先生が。で、それどういうことなんですかって言うと、じゃあちょっと君これを読んでくれっつって、うん、少女の、日記を渡されるんですよ、
はい、
で、そこから少女の日記になるんですけど、何が書かれてるかっていうと、純粋な少女っていうのが、うん、なんか魔女になっていく過程を主観で描くんですよだウィッチを、ウィッチって、はいはいはい、あれじゃん、抑圧から逃避するっていう過程があったからこそまだ共感できるじゃないですか、
うんうん、
だけど百魔の場合はそういうのがなくて、ナチュラルに例えばウバさんとかがちょうどちょっとなんか魔術好きというか、なんかこういうお祈りとかがあるんですよみたいなのとかを吸収したりとか、うん、ある日こうちょっと外に出たらなんかすごい遠くまで行っちゃって、その時になんか白い人がいるみたいな感じで、その精霊みたいなのとかとこう 接触するんだけど、別にそこ自体は怖くないし、はい、なんならすごい幻想的なんですよ、森の中で。だけど、で、だけど、あの、それっていうのが、なんかこう、ナチュラルな、こう、自覚のない悪というか、その、人にならざる、その、魔術だったりみたいなのを、こう、うん、あの、悪気を帯びずにやるっていうその主観で描くから、うん、めちゃくちゃまがまがしいものになってて、そうそうそう、いやめちゃくちゃすごいんですよね。
今図書館でちょっと予約しました、うん、早速、うん、
本当に
世田谷区に一冊あったみたい、うん
うん、あ何であの100まであれしました
100まで、うん
うん、
じゃない方がいいので
100いや全然あの100番の方が多分あの逆が新しいんで読みやすいと思いますけど、
はいはい、
うん、とかそうそう本当にそのあの逆あとその100番と対照的に生活のかけらっていうのがあの100番にも入ってるんですけど、それとかは逆に本当にその1890年代のこうロンドンの中流家庭っていう、うん、中流家庭の男と、うん、奥さんっていうのが普通のこう最近ちょっと薪の値段上がっちゃったよねみたいな会話とかをずっとこう、うん、あの生活のちょっと最あの新しい家具どうしようかみたいなことをずっと言ってるんだけど、その途中に夫が、うん、なあの自分の家庭ってなんかちょっとあのウェールズのケルトの血が入っててみたいなことになんかふと、うん、気づき出して、それからどんどんその、うん、あの幻想の世界の方に取り込まれていく過程っていうのがこう、
はあ、
着々とこう描かれて、で行く寸前でバサッと終わるっていう、これは恐怖小説ではない、はあ、まあなんか完全にアセンション小説みたいな感じなんだけど、
はあ、
なんか本当に生活の一つ一つを描きつつ、そこからそのあの超越的なものに触れてしまってっていうののその描写のなんか細かさとか、そのなんか陶酔具合とかが結構すごくて、改めなんかちゃんと読んでたの高校あの大学生の時とかで、まだそんなにそのホラー論的なところとかあんまり気にしてなかったから、あれだったんですけど、改めて読むと本当にそのホラー論的なところでもあの完全に恐怖論みたいな形になっていくので、でやっぱりでマッケンの影響めちゃくちゃラブクラフトでかいんだけど、あのラブクラフトってやっぱマッケンに比べるとめちゃくちゃ分かりやすいなって感じになってて、それどういうことかっつうと、ラブクラフトの怪異ってちゃんと存在するんですよ。うん、古き者たちとか、で、ダゴンとか、あと、インスマウズラの人とかって、うん、ちゃんと存在してくれるから、物としているから分かりやすいんだけど、マッケンの恐怖って、うん、物として存在しないから、うん、で、しかもそれを描写しないから、その、
うん、
普通に読んでると、あんまりこう流し読みしてると全然怖くないんだけど、1個歯車に絡み取られちゃうとめちゃくちゃ怖くなるっていうタイプの作家で、めちゃくちゃその改めて読んで、うわマッキンやばいなと思って、で多分マッキン読むと本当に霊的ボリシェビヒとか呪怨呪いの家とかめちゃくちゃ分かりやすくなると思いますね。
へ、うん、高橋宏ですね、
うん、本当に、うん、めちゃくちゃリングとかも、あこれパンの耐震だなとか結構思ったりしますね。
なんか高橋宏今短編編集中らしいけど、うん、
あ、へ
え。短編じゃないか、長編か。なんか新しいやつ。
へえ。
普通にUNEXT に短い短編最近新しいの貼ってましたよ。高橋
由紀。あ、そうなの。え、宇宙の裏返し。
夢の丘
って。あ、夢の。
あ、夢の丘ってマッケンですよ。それこそ。
そうなんだ。
うん、そうなんだ。
うん、あの今度あの10月に復刊されるんで、あの興味ある人はよかったら買うといいと思いますけど。
なんかね、夢の丘ってタイトルで12分ぐらい、うん、めちゃ短いやつだけど、
短
編が上が
ってます。本当だ。
へえ。
ユーネクスト。
すごいっすね。はい、
俺超どうでもいいんですけど、あの、
はいはい、
読み終わってないんですけど、この間あのなんだっけ、うん、あの電車乗ってたらなんかこう、うん、新本格ミステリーの新しい傑作だみたいな感じで書いてあったのがあって、
うん
うん、あなんかその転換期にある作品なら読んでみようかなみたいな、すごい煽り方なんですよ、うん、なんかこう、うん、綾辻ゆきと、あめちゃくちゃびっくりした by 綾辻ゆきとみたいな、なんかあのこれ以上は出てこない by 島田総司みたいなので、そこまで言うならまあなんか読んでみるかって思って、で買って、あなんだっけ、ガラスの塔の殺人かな、買って今読んでるんですけど、で勢いよって読んでて、これ作者の人って仮面病棟とか書いてきてるなって、うんって調べてみようって調べたら、あの直近でツイッターでなんかあの外国人差別でめちゃくちゃ炎上してて、
あの人ですね、
そうそう、お医者さんもそうですね、そうそうそう、
あの
なんかあのそうコロナウイルス あのワクチンの接種とかのリツイートとか今すごいしてくれてて、あのすごい、ある意味すごいいいお医者さんなんですけど、なんか数日、半月くらい前かな、割と最近9月8日ですね、なんかあの、いやマジなんで外国籍の作家さんがここまで露骨に日本で政治活動してるのか私には意味がわからない、この方の芥川賞受賞式の発言やツイートからは安倍前首相や自民党に対するヘイトがなんだほとばしりすぎていて怖いっていうので、あの炎上して、今もうそれあの謝罪する形で一応収束はしてるっていうことになってるんですけど、もうあの読み出して一番なんかこっからが面白いところだぜみたい なんか感じで読んでるところで、結構それ見てなんかこう筆じゃねえか、手が止まりましたよね、ああみたいな、サイン本買った、なんかサイン本、せっかくだしサイン本って書いてあったから、この国屋で、サイン本買ったのに、あーってなって、まあ、今のところ超めちゃくちゃ面白いんですけど、はい、それがすごい複雑になった。で、そう、で、っていう人が書いてて、で、あの、帯がさ、去年、今年か、なんかあの、Q アノン的発言で問題になった島田総司っていう、なんかこう、あの、じいさんで、あの、とんでもねえなミステリー界隈みたいな感じになって、
まあでもあのミステリーのさちょっと典型的なその、あの探偵仕草とかも結構今だと、あの批判されたりすることはあるよね、その、あれはあのなん例えばさそのあれは女性だからこうしたみたいなさロジックとかって結構ナチュラルにそうするときにやっぱ結構今それのその是非みたいなのはあまり僕ミステリーは読まないけど、でも結構ミステリー好きの人とかの中ではやっぱりそのやっぱ問題になる箇所ではあるよねっていうのは最近話聞きますけどね。
そうね、ちょっとまだ最後まで読んでないから分かんないけど、割とその起こした事件のこうなんか怖いみたいなのが、あの割とその最初の方で語られちゃうんですけど、そこら辺もなんかそのなんだろう、あの今の医療となんかその権利の問題についてのあれみたいなのをかなりシンプル化したことになってるから、なんか結構そこら辺もなんだろう、まあ、ある種さめちゃくちゃ類型的に描いてるんです。やっぱなんか転換期になる作品ってその自己言及、ミステリーに自己言及的でありつつなんかその類型化、そのキャラクター名とかも異常に分かりやすくしたりとか、なんかこの人はなんだろう、あの料理人だから坂田さんですとか、なんかあの老紳士のこう、お世話係のなんだ執事だから、あのオイルに田んぼって書いて大分さんですとか、なんかすごい分かりやすく書いてくれてたりとか、そのこの人はなんか美少女名探偵ホームズワナビーみたいなとか、すごい分かりやすく書いたりとか、そこら辺のなんかこうシンプル化と、なんかそのなんだろう、ある種なんかそのジャンルにこう寄っかかることによって、なんかその類型化が進んで結果的になんかその差別的なものになるって、なんか遠い、なんか分けて考えられるよって言って意外に接続するんじゃねえかみたいなのを、ちょっとその読んでる最中でさその事実を知っちゃったから、 なんか遠からずなもんだなって思ったから、うん、はなんか読み終わってその、うん、なんだろう、どう落とし前つけるんだみたいな。結構ね、あの、
うん、
これ言っちゃっていいのか分かんないですけど、割と最初の方で分かるんですけど、その、
うん、
少なくとも1個の事件の犯人の視点を持って語られる本なんですよ。
うんうんうん。
だからなんかそこら辺のなんかその、でもその人はちゃんとしたこう、なんだろう、倫理観とか使命があってやってることだから、
うん、
やった殺人だから、なんかっていう視点とかもあるから、するから、なんか、
うん、
逆に今より興味が出て、
うん、
どうなる、
うん、
なんか、その、犯人というか、その、このミス、なんか、殺人の、なんか、トリックは何だっていうのももちろんだけど、
うん、
この作家はどうこの話に落とし前をつけるんだろうっていうのがすごい興味が出て。
でもなんか、
っていうのを今読んでます。はい。
作品としての面白さっていうのと作者っていうのは、
うん、
まあ別だしっていうのは別だしって思うけど、うんうん、別だしとも思えないよな、
言い切れない、
うん、
そうそうそう
っていうのはまあ難しいとこだよね、それは、ね、
うん
うん、
そうね、
うん、
俺だからそれコーネリアスのあの問題が起きた時にさ、
はい、
友達になんか何人かに言われたんですよ、高木さんコーネリアスとか何どうなのあれみたいな、なんかあんた割と好きで聞いてたよねって言われた時にいや俺は逆でなんかそのなんだろう、コーネリアスがなんかいじめをしてたっていう事実を知ってから聞いてるから、なんかそのあこの犯罪者めちゃくちゃいい曲作るなみたいな、なんかそのヤンキーが
チャールズ・マンソン的なね、
そうそうそうそうそう、ヤンキー子猫理論、あそうチャールズ・マンソンのレコードとかもそういう感じで聞いてさ、あこいつこんな割と超アシッドな曲作るんだみたいな、なんかでそれで今一番やばいのが、あの日本だとあんまり話題になってないのかもしれないけど、あのマリリン・マンソンの DV 問題がここ1年くらいこう、まあ、特に本国とか、まあ、その音楽サイトとかで結構話題になってるんだけど、
うんうん、
なんだろう、まあ、まあ普通に MeToo 問題なんですよ、そのかつてマンソンにこうほぼ性的な、そのなんだろう、レイプに近い行為をなんかこう恋人関係の間でさせられてたとか、なんかなんだろう、自分のこの人種とかの対するなんかを言われながらこう SM 行為をされたとか、なんかでマンソン側はいやでもそういうことも分かった上で付き合ってる関係でしょ的なことでなんか一応弁明はしてるはずなんだけど、なんか それもさ一瞬回ってさ、なんだろう、マンソンって出てきた時ってさ、そのナチイメージとかなんか色殺人鬼のイメージとかをさ、
うんうん、
たくさん背負ったのは極悪人として出てきて、
うん、
世間から叩かれたら、うん、なんかボーリングフォーコロンバインに出たぐらいで、
う
ん、意外にこいつまともなこと言ってるなみたいのでさ、
うん、
なんかこう、まあロックスターだしジョニー・デップとも友達だから、うん、なんか意外に知的なその演じてる人格者なん、人格者とは言わないけど、
うん、
パフォーマーなんだっていうのがさ、うん、なんか、
ね、
あったじゃん。そこからなんかもう一回さ一周してさ、なんかそのマンソン実はめちゃくちゃなんかミソジニストで暴力を振るってるやつだってなんかこうなって、あひどいマンソンそんなやつだったんだってなるんだけど、いやちょっと待てよみたいな、当初マリリン・マンソン出てきた時そうだったよなみたいなので、すげえ俺うろたえてるんですよ、なんかこう
マスクが本当の顔だったみたいなことでしょ。
そうそうそうそう、うん、だあのマンソン DV 問題って意外にこうなんかじゃあ何そのある種路脈をこう楽しんでる音楽となんか実際の事件性との切り離しって、うんうん、なんだみたいな、なんかなっていくなんかねじれ現象みたいになってて、うん、
なんかでもさ逆にそのマンソン的な当時のマンソン的な面白さをさ、じゃあ今普通に楽しいものとしてこう、うん、何のこう抵抗もなく受け入れられるかっていうと、うん、またそれはそれでちょっと違うと思うしさ、
うんうん、
まあまあそれはもちろんなんだけど
ね、なんかむずいよねそういうの、
うん、
そうそうそう、
でなんかでもなんかコーネリアスとか、うん、まあもう小川さんのコーネリアス撮ってないからあれだけど、まあ、聞いてはいるけどね、
うん、
そんなにめっちゃ好きとかじゃなかったからあれだけどさ、
うん、
なんか、
うん、
でもとはいえ作品とその人の個人っていうのはめっちゃ別だよねっていうのは
や
っぱ思いつつ、
うん
うん
うん、
必ずしも別だよねって思えるほどやっぱり自分の中でなかなか整理もつかないというか、
うん
うんうん、
いやだからさそれのさ極北がマンソンじゃん、マンソンと作品って同一じゃんあれ。どう考えても
だから、まあ、イメージ戦略的にもね、
うん、イメージ、そうイメージ戦略だし曲もまさにさ、うん、ガンガンね、
うん、
ペアレンタルアドバイザリーななんかね、
うん、
猟奇的なイメージ暴力的なイメージを伴った曲だからさ、
うん、
なんか、
うん、
じゃあどうすればいいんだろうみたいな、なんかどうすればいいんだろうも何もないんだけどさ、
うん、
なんかすげえ思考えてる、
うん
うん、
なんかあのフィルスペクターとかだったらさ、なんか作品とはまあ別かみたいな多少思えるけどさ、 人殺したじいさんだけど、なんかこうなんかスイートなポップスだよねみたいな、なんかさ、いい曲はめちゃくちゃ書いてるよねみたいな、なんか別なんか切り離し可能かもしれないけど、マンソンは無理だよなみたいな。
そうね、あとメイヘムとかもね。
そあ、そうそうそうそう。ブラックメタル界隈はもう。
うん、ブラックメタル界隈はね、うん、うん。
そうっすよね。
うん。
まあ、なんかそれとまあなんかヒップホップとかだってね、結構
そう、うん、うん、そうだよね。
あ、まあまあまあ、そういやそうね。うん。
もともとのやっぱり結構ミソジニーだったりとかさ、やっぱりその、
うん、
結構暴力みたいなこととかさ。っていうものを内包して、うん、それも含めてやっぱりこうね、まあ、うん、ヒップホップって一国にでもいろいろあるけどさ、でもまあなんか面白い、うん、まあ、それも含めてそのね、その楽しんでる部分があるわけだからさ、
うん
うん、
なんかやっぱじゃあそれをそのまま面白いものとして消費できるかっていうとそうでもないみたいなこともさ、
うんうん、
あったりは、そもそもがあったりするしさ、それがでも実際その、うん、まあ何か訴えられたりとかさ、まあちょっと何かその、うん、実際にしてしまった行為みたいなものが表沙汰になった時にさ、どう、
うん、
ね、やっぱりそう、でも実際そう歌ってたしなっていうさ、
うん、こうなってるみたいな、あの、ね、ビースティーボーイズとかさ、初期の方でやってたなんかこう、うん、女めちゃくちゃやるぜみたいな、なんか歌詞とか、なんか言動っていうか、なんかまあポージングとかもさ、なんか後年になって、うん、いやあれは良くなかったよねってちゃんと言ったとかあると思うけど、なんかヒップホップって割とアップデート可能なジャンルだと思うけどさ、なんかあの多分デスメタルとかってあんまなんかあんヒップホップよりはやりづらいじゃん絶対、アップデート的なことって、
うん、
っていうのもあるよね。え、だからさ、俺なんかそのまあリスナーじゃないから適当なこと言えるんだけどさ、あのスリップノットが実はなんかその割とポジティブなメッセージ歌ってたって聞いた時ちょっとがっかりしたんですよ。なんかあんな猟奇的な目覚めしてんのに、なんかすげえなんかさ、なんかこうめちゃくちゃなんかその弱者っていうかリスナーだったりなんか寄り添うやんみたいな、なんかこうあの割と世界が良くなること祈ってるんだみたいな、なんかすげえなんかちょっとがっかりした節もあったんですけど、
うん、
そうね、
まあでもそれさ、なんかすごい難しくてさ、やっぱその最近のさ、そのあのロック界隈というかパンク的なものとかもさ、もうさ、僕はパンクってその思想スタイルというよりは思想だと思うから、そのなんて言うんだろう、そのあのね、フジロックとかに関しても別に、
はいはいはい、
その中でどう表現するかだと思うんだけど、
うん、
結構その中でもさ、やっぱあの
パンクカタリーみたいな、
一周回ってさ、うん、あの一周回って今メタルとかさ、あのロックとかってさ、うん、結構さ、その優等生的なカルチャーにどんどんなってるじゃないですか、うん、その時の、ね、結構立ち位置とか難しいっすよね本当に。なんか
そうね、だからなんだろう、あのロックとかがなんかもうなんだろう、まあ、ある種なんかその成熟していてメインリスナー層がなんか40代50代とかになっていくことにつれて、うんうんうん、分かんない、ロックなりパンクなり、え、好きならちゃんとルール守ってやろうぜみたいな、
う
ん、なんか
そうそうそう、
ある種優等生的なノリになることへの疑問というか、なんか、
うん
うん、なんかね、2週間ぐらい前ね、それでなんかちょっとね、ツイッターでバズりっていうか、半分炎上、半分バズりみたいになってる人がいたんですよ、なんかこう、うん、
あのあれだよね、樋口さんだっけ、あの SF 作家の人ですよね、多分、うん、
あれかな、
うん。
かな、ちょっと今
あのなんか、
まあ、あの調べられたら調べます、
あの、うん、なんか僕はパンクではなくなりますみたいな、卒業しますみたいなやつじゃなかったっけ、
だっけ、いやなんか俺の知ってるパンクは、うん、なんかそのもっと堕落したものだから、
うん、あ、そうそうそうそうそうそう、うん、
あ、そうそうそう、樋口さんですね、ヒップホップという本物の反体制音楽、そうそうそうそう、マスクをつけるという発想がないことはもちろん、政府に保証を求めることはないし、緊急事態宣言って何ですかみたいなノリで、緊急事態宣言下でもフェスやるし、クラブでアフターパーティーもする、人によっては薬物が入ったり、金庫破りしたりして金を稼ぐこともある。あ、これちょっと、もう別のツイートだったかな、
うんうんうん。
まあまあまあ、そんなようなこと書いてたんですけど。
うんうん、
パンクってもっとなんか、うん、そう。
そうね、なんかだからやっぱ結構、まあ、特に、まあ、今コロナっていうのもあったりするけどね、やっぱり
その、うんうん、
コロナっていうのはまあでかい気がするけど、なんかやっぱその、うん、ルールの中でいかにちゃんとその音楽を楽しむかっていうところに収まってしまうときに、うん、そもそものその音楽の、うん、ってそのジャンル自体が持っていた、
うん、
その、
うん、
まあ思想性だったりとか、
うん、
まあその、うん、まあ結構音楽は結構往々にして結構カウンターカルチャーだったりするわけだけど、うん、ね、そこに対するそのスタンス自体がさ、なんかもうね、うん、ルールは持ってパンクしろよみたいなさ、
うんうん、そうそうそう、うん、
そうだからなんかこの樋口さんに自称パンクスのおじさんたちからなんかそういうリプが来たらしいんだよ、うん、本当にパンクが好きならそんなことすべきじゃないみたいな、いや待ってみて、パンクに本当にパンクならっていう概念はねえだろみたいな、なんかその、
う
ん、
そうそう、
自分で考えることこそがね、うん、パンクだろみたいな、
そうそうそう、あれ、うん、あのデッド・ケネディーズも言ってますからね、
ね、うんうん、ナチパンクのあれパックオフで、うんうん、自分で考えることがみたいな、
うん
うん、
そうそう、だからなんかあれですよね、富山光一がさ、あのずっとは、はいはい、あのマスクしない運動してるじゃないですか、ね、あれもやっぱ一貫してていいっすよね、はいはい、だから、うん、いやその全体性にか絡め取られないっていう強固な意志が、うん、すごい感じられますけど、
うん、まあ、富山先生は基本的に一貫してますよね、本当にあの、
うんうん、
もう2020年の段階からやっぱ高円寺の駅前であの、うん、ね、路上飲みをするという、
うん、
はいはい、
活動してましたからね。やっぱマスクつけないで外に出るっていうことが今の政府に対する一番の抗議行動だっていうのはやっぱずっと一貫して言っていたわけで、うんうんうん、もしその音楽がもし反体制、はい、反体制っていうかその今のやっぱコロナ対策とかその保障がないこととかに対してのやっぱりその怒りを表明するのであれば、それはなんか政府のお願いを聞くのではなく、
その、うん、いややるけどみたいな、なんか
あの、うん、っていうのがあの、うん、抗議の仕方なんじゃないかっていうのは、まあ、でもそれは確かにそうだなっていうのが、ね、
うん
うん、
ありつつ、
まあ、抗議する側にもめちゃくちゃリスクが伴うっていうのが今は、
うん、
マジであるからね、
うん、
そうなんですね、そ
う
そ
う、うん、
まあ、まさにそのある種自爆テロ的にはなるけど、アティチュードとしてはあながち間違いではないっていうのはね、
うん
う
んうん、ね、なんかでもさ、
そうなんですよ、うん、
とはいつはなんか難しいよね、なんかやっぱその、
うん、
音楽みたいなさものにさ、うん、なんかそのやっぱあらゆるやっぱもともと思想とかさ、まあ、思想がイコール音楽じゃないと思うけど、まあ、でも出てきた時にはやっぱりその、うん、こうある種の、まあ、カウンターみたいなものを持ってたりするものがやっぱりこれだけ成熟してくるとどんどん普通にその、ね、やっぱ大きなものの中に取り込まれて、うん、まあ、なんか結構ね、うん、その社会性みたいなものを持たなければいけなくなってくるときに、
うん
うん、でもなんか自分の中ででもやっぱりその音楽ジャンル自体だから言えるものみたいなものとかさ、
うん、
社会性とは違うところで言える言葉みたいなものにもこうそれは音楽のまあなんか良さ、まあそれだけじゃないともちろん思うんだけど、
うんうん、
ありつつでもなんか同時に自分の中ででも考えた時にやっぱりその、
うん、
社会性っていうかさ、でもこの状況の中で、うん、特にこの中だと無理してライブをすることとかっていうのはどういうことになるだろうとかさっていうのもやっぱり思ったりはするみたいなさ、結構なんかそこはね、うんうん、結構、まあ、特にコロナになってからはやっぱりそこはすごいむずいなっていうのはね、
うんうん、
なんか思う部分では、うん、ね、なんかこうどこまでそこでさその自分が思う例えばパンク像だったりとかヒップホップ像みたいなものに忠実でいられるかみたいなことっていうのはさ、
うんうん、
結構あるよねっていうのは確かに、
うん、
そう、
うん、
ありますよね、
うん、
うん、
いやだからな、
まあね、
なんかそれがさすごい多分特に音楽とかの場合とかだとよりなんかおためぼかしの発言をしてしまうと、うん、よりちょっとなんていう、まあ、なんていうんだろうな、なんかよりそのダメージがでかいというか、
うん、
そもそもそういうスタンスでやってる人がこういう発言をするっていうことの、なんていうか、 でなんか結構なんか日本とかだとそのスポーツとかとはなんかまたレイヤーが違うというか、その発言の、うん、そのなんていうか、そのあれが違う、なんていうの、なかなかこう言語化はしづらいんだけど、その、
うん、
あの音楽とかでなんか、まあ、あんまりこうスポーツのこと悪く言いたくないんだけど、あの、
うん、
あの音楽とかのジャンルの人がおためぼかしなことを言うと、
うん、
それだけで結構ダメージになるというか、うん、っていうところはあるよなとは。
そうね、
なんか
なんちゃら愛みたいなのに回収されるとすごい嫌だったりとか、うん、めちゃくちゃあるし、
そうそう、うん
うん、
なんかみんなのためとかっていうところに言い出すと、うん、なんかよりその、うん、なんかまあ僕らがちょっと文系っていうところもある多分にあるかもしれないけど、なんかよりその、うん、なんあの当事者性というかが強くなって、だからなんかあんまりその、うん、アスリートの人とかが皆さんのためにみたいなこと言う、まあ、なんで言ってんのとかは思ったりはするけど、でも、うん、なんか、まあ、そこまでそのなんていうかあのパブリックイメージ的なところではそんなに崩れないけど、その、
うん、
あの音楽とかやってる人がそれで言うとまたなんか受け取り方としてはかなりあの違ったレイヤーになってくるよなとは思いますね。
うん、確かにね、なんかやっぱアート行為だからっていうのがあるのかな、うん、なんかスポーツだと、まあ、別にスポーツで芸術性を競うのはあると思うけど、基本的にね、うん、うまさのこうパラメーターっていうとちょっとあれだけど、
うん、でもなんか
順位とかのもんだから、うんうん、
そのアーティスト自体の発言もあるけど、やっぱその音楽ジャンル自体がもともと持ってるその歴史だったりとかさ、そのジャンル自体がまだどういうところから出てきて、でどういうことを歌うジャンルだったかっていうこともやっぱり それを受容するファンの中にはさ、単純にアーティスト像っていうだけじゃなくて、そのジャンルをやってるアーティストっていうところでの見え方もあったりするからさ、なんかそこはまた一個ある気はするしね、
うん
うん、そうそうそうそう、まあ逆に言うと、でも今度逆にアスリートはアスリートで今逆にその発言っていうのを求められる立場でもになってしまってるっていうのはまた一個あるとは思うけどね、なんか、
そうそうそう、
それはなんかだからやっぱそれこそね、やっぱオリンピック前後でやっぱお魚を見とかさ、
あ
のこととかを見てるとやっぱ思ったりするし、なんかやっぱ、
うんうん、
結構単純にアスリートとかって割と体制側の発言をさ、
うん、
スルッとしちゃいがちだったりもするはするからさ、
うんうん、
でもなんかその中で自分の言葉を持ってアスリートをするっていうことはやっぱ、
うんうん、
それはそれでめちゃくちゃむずいなっていうのも思ったりもするしさ、
うん
うん
うん、
そう、でもね、なんかでもなんだろう、音楽で言うとでもそういうのむずいよな、なんか、
うん、
でも、うん、フジロックやってくれてさ、あれでだってさ、うん、延べ50アーティストくらいのアティチュードがさ、まあ、見れたというか知れたわけで、
そうね、
本当嬉しいですよめっちゃ面白いじゃないですか、あれって、あ、この人はこういうこと言ったんだみたいな、なんか、
うん
なんか前の前ぐらいの回で山田ともなんかミーシャの件とか話したりしたけど、あのブルーハーブとか、
でもなんかさ、そもそもね、やっぱでもそのフジロックをやること自体のさ、その、うん、是非っていうのもやっぱりあったりはするわけでさ、まあ、ね、うん、そのあたり何物語っていうのがあったわけだから、ね、でも何物語も確かにブロックパーティーだって言っちゃえばさ、まあでも、
うんうん、
ブロックパーティーかっていう、
あれめちゃくちゃ言い方悪いけど、そんな文化的なものではないよね、
う
ん、もう、
まあ、そう
ね、完全にパリピ あのやつに、うん、まあなんか、まあ、今流行りだから、普通にヒップホップ勢が増えてたってことだよね、うん、あれ普通に、
いや、もともとヒップホップのイベントではあるんだ
けど
ね、
あ、そうなの、
あ、そうそうそうそう、うん、ではあるんだけどね、
なんかね、なんかね、今度ね、またね、割とそのなんだろう、多少結構パリピ向けのフェスが1週間くらい前になんか調べた状態でなんかやるってなってて、あんまちょっとそのフェス自体のことも詳しくないからあんま言うのはあれですけど、なんか結構ね、その公式サイト見るとね、これ第二の波物語くんじゃねみたいな感じがすごいしてね、楽しみなんですよね なんかあのビップチケットとかめっちゃあるんですよ。なんかもう、10人のビップ席でなんか100万でなんかこの人ブロック席がなんかマックスプランでとか、うん、これ楽しみだなみたいな。うん、
結局やっぱでも何物語のその後やっぱりそこに行ってた人がそれぞれ地元に帰ってからそこ発でやっぱり感染広がってるっていうのはやっぱり
あった
りする、そうから岐阜とか東京とかやっぱり見に行ってた人が帰ってきてから感染発症してっていうのとかあったりするから、なんか必ずしもさ、なんかやっぱりそれ自体のやっぱ社会的な影響とかはやっぱりあるわけでさ、なんかって言った時にやっぱりそのアーティストっていうのもある程度そのそこでのまあ社会性とは社会性っていう言い方、特にやっぱこのコロナのことになってくるとさ、やっぱりそこでその社会とどうちゃんとコミットするかっていうところもあるよなとは思いつつ、でもそれってやっぱりその音楽ジャンル自体のもともと持ってるさ、その思想性みたいなものがやっぱり、それはもしかしたら各アーティストごとに自分のジャンルも含めてのアーティスト性っていうものとそのやっぱ社会性っていうのをどういう形でつなげる言葉を自分の中で紡げるかとかってことだったりもすると思うけど、まあなんかそれを探していくこと自体がある種アーティスト活動なのかもしれないけどね、思うけど、そう。だからそこはだからちょっと多少アスリートとは違うところではあるよね。なんか、まあでもね、そうでもないか。だってやっぱ、オリンピックに出る選手もさ、この中で自分がオリンピックに出るってどういうことだろうっていうことをもうちょっと言語化してそれが表に出るっていうことはあってもよかったはずだし、多分さ、逆にそれって、いや、だから発言すべきだとかじゃなくてさ、まあ発言すべきだと思うんだけどさ、多分、何も思わないで出てた人っていないと思うんだけどさ、でもなんかそれがいざメディアに乗っかった時って割とやっぱその全部が前向きな言葉に回収されがちというかさ、それでもオリンピックに出るっていうことがさ、なんか結構前向きなメッセージとしてとこう変換されてた気はするんで、でもなんか分かる、もしかしたら本当にみんなそういう気持ちで出てた人出てたかもしれないから分かんないけどさ、でもなんか出るっていうことに対するやっぱりそのさ、やっぱり躊躇だったりとか、これで自分が出ることによって何か感染が広がるかもしれないみたいなこととかやっぱ思ったりとかはしてるだろうから、やっぱそういう発信とかっていうのが届くっていうことはあってもね、あってもっていうか、なんかっていうのが逆にその届けられてないっていうのはさ、なんか実はアスリート自体にとってもやりづらいっていうかことだったりするんじゃないとも思ったりはね、するんではないけど、あつしは特に、
なんかそういうその意思表明とかしされちゃんとしてた方が応援しやすいっていうのもあるよね。なんか、あ、この人はこういうこと言ってるんだっていうところをちゃんとその分かった上でそのあの出てるんだっていうことになると多分ね、あのもうちょっと応援しやすいことは、ね、多分あったと思うんだけど、
でも
なんかそれが あどうぞどうぞ。
あ、でもさ、本来の本来はさ、そんなことしなくてただ出てりゃ自分のさ、そのなんだろう、スポーツのなんかキャリアのためとかにさ出てりゃよかったのにさ、なんか言わないと何みたいな状態になっちゃってるのが後なわけじゃ
ん。そうそうそうそう、
それはめちゃくちゃ気の毒っていうかね、ではあるよね。
でもなんか
別に本来そんなこと考えなくていいの、
アスリートは考えなくてもいいっていうポジションにアーティストを置いて考えてること自体もどうなの、とは。それってある意味アーティスト、アスリートって、アスリートはそれって要はだからさ、陸上選手だったらただ走ってるだけでいいよとかさ、考えそういうことは考えないで、ただ記録出すことだけ考えてりゃいいよっていうような、ある種なんかそのアスリート自体が政治的発言することに対しての批判とかにもなってしまうよ、
それがね。なんだろう、その政治的発言するアテリスリートは別にいついかなるときいても全然いいっていうか、いいことだと、めちゃくちゃいいことだとは思うんだけど、その 別にそんなことしないでもよかったわけじゃない、したなんかする必要なかった人は、
うんうんうん、
っていう人にはなんかそのちょっとなんだろう、強要力が別に今のところないけど、なんかその漠然とえなんよくのうのうと出たねみたいな感じになってるのはちょっと嫌だなっていうのは、
うん、でもあるよ、ね、コロナの中でオリンピックに出るっていうことはさ、
うんうん、
それはなんかは、うん、それは自分で選んで出たっていうことになる、自分で選んで出てるわけだから、まあ、なんかそこに対してなんかそのそ
う、
ね、
うん、
ただスポーツをやってればいい人か、なんかそのそこで自分が出るっていうことに対してのスタンスを表明しなきゃいけないっていうのもちょっと違う気は、うん、なんかそれでなんか、まあまあ、逆それだとやっぱフジロックはさ、やっぱ、うん、フジロックアーティストの場合ってやっぱそこに対してのスタンスっていうのを表明せざるを得ないじゃん、
うん、
結局出るっていう、うんうん、なんかだからそのアーティストは出たんだっていうことがさ、あ、そのアーティストは出るっていう選択をしたアーティストなのねって受け取られ方をするのがアーティストだと思うの。それはそのアーティストがいかに政治的なことを全く歌ってなかったとしてもね、なんか、
うん、
それはなんか像がいかに美しいかっていうことだけを歌い続けてる例えばバンドがいるとして、なんかそのまあいかに象の鼻がでかいかとかそういうね、あのことだけ歌
ってる、エレファントカシマシ、
いやエレファントカシマシは違うけど、だからってバンドが仮にあった
として、ミッシェルガンエレファン、
そのバンドがフェスに出るって言った時にさ、でもそれはなんかその、うん、あのバンドは象のことだけ歌ってればいいのにねっていうことになってさでもそのバンドがフェスに出るっていうことをしたってことは、まあまあまあ、そのバンドはフェスに出るっていう選択をしたバンドの、でそのバンドのアーティストっていうのはその、
うん、
この状況下でフェスに出るっていうことを選んだのねっていうことがやっぱり一つさ、うん、それはあのそこに対するその、うん、参加するっていう選択をしたっていうことがだから一つのスタンスであるっていうことはアーティストだとめっちゃそこははっきりと、それはそのアーティストが表明したいと思ってるか思ってないかに関わらずそれはそういうメッセージとして受け取られるわけだけどさ、アスリートに関してはそうじゃないっていうのはちょっとそれは変な気はするんだよね。
まあまあ、いやなんか俺すげえ思ってる、これってなんかちょっと視野が広くなんかコロナ禍全般の話に多少なっちゃうけど、
うん、
なんかさあのなんだろう、あの言うならばさ、なんだろう、その人の時間でめちゃくちゃ有限なわけで、極端な話、なんか余命が半年しかない人だっているわけじゃないですか。
うんうんうん
う
ん、
っていう、その、どなんかその、あの、ファンボーイズにおけるさ、あの、スターウォーズエピソード1がどうしても自分が死ぬ前に見たい人みたいな状態の人もいるわけだし、コロナがいつ終わるか分かんない状態って、言うならば、生きてる、今生きてる人全員がその状態にあるとも言えるわけじゃないですか。
うんうん
うん、ってなった時に、なんかその、まあ、特にその、なんだろう、あの、まあ、観客、まあ、観客も突き詰めればそうなのかもしれないけど、特にその、
うん、
年齢とかがさ重要視されるさアスリートとか、
うん、
まあ、アーティスト性 の, そのなんか波とかもあるだろうでしょ、うん、あるだろう、うん、アーティストが、うん、なんかいや今年はちょっと出ないって なんかそのなることって結構しんどいことだと思うんですよ。これは別にそのコロナ全般しんどいよねっていう話に置き換わっちゃうかもしれないけど、うん、なんかそれがなんかいよいよなんかそのあのコロナ明けが見えずに2年目突入した今になると、うん、もうなんかそのなんだろう、あの安全とかそういうことの話だけしてていいのかなっていうのは正直なってきてるっていうのはあると思って、うんうん、そのなんだろう、さっき言っただからその、うん、だから、うん、まあ、まあ、状況がコロナって嫌だよねってなんかそれに終わなんか結局なっちゃうんだけど、
うんうん、
なんかその、うん、その下手したらさ、何2020年普通にオリンピックちゃんとやれ、普通に安全なままやれてたらさ、なんかそことか気にせずにちゃんと自分の、うんうん、わかんないけどね、数限りある余命の中のこのポイントで出ればいいってだけだった人が、
うん、
なんかそういう嫌な政治性を、うん、嫌なっていうかさ、どっちにも、うん、絶対どっちに立っても批判を浴びるような政治性を浴びさせられる状態に今付与されちゃってるわけじゃん、
うん、
もう正常的に、
うんうんうん、
だからなんかそれをちょっとそこまでなんかその俺はなんかその考えると、特にアスリートにおいてはなんかその、
うん、
なんかその自分のなんかその何スタンスなり、あの、なんていうか、アジテーションじゃなくて、なんていうんだっけ、あの、
うん、
あの、あれを、メッセージを発しないっていうこと自体が、そんな俺は叩けないなって正直あって、
うんうんうん、
特にアスリートは、
うんうんうん、
有限なものだから、その肉体が。
うんうんうんうん、 そうそうそう、まあ分かるけど、なんか個人的にはその、
うん、
あの出るってことに対して、まあアーティストとかもそうなんだけど、うん、あのいや私本当出たいから、あのその、うん、誰かのためとかじゃなくて、みんなを元気にしたいとかじゃなくて、うん、いや私出たいから出たいんですみたいな立場表明でも、うん、はいいと思うんですよ。それ、うん、うん、でなんかそうあった方が、そのいやフェス出たいんですよ、うん、いや今音楽鳴らしたいんですよとか、うん、あの今、うん、あの 100m で金取りたい、あの金に挑戦したいんですよみたいなことを言ってくれるなら、うん、あのそれは全然め、うん、あのいいし、その上でなの、あの開催とかなら、まあなんかそのまあいい、まあいいというか、その全然、うん、僕的に個人的にはね応援できるというか、あの逆にそこまで割り切ってくれるんだったら、うん、あの、
うん、
いいのかなとは思うんだけど、なんかそれがさ、その結構みんなのためにとかさ、そのあの、あフジロックの時とかもさ、そのあの、うん、他にそのあの裏方の人とかがそのちょっと仕事なくてみたいな、そういうその、うん、あのなんて言うんだろう、なんかあの
一応の、まあまあまあ、会議のための、
うん、そうみたいなことに回収されちゃうと、ちょっとなんか個人的にはそれはちょっと違うかなっていうなんかのはある、うん、やるんだったらもうちょっと堂々とその富山浩一的な感じで、うん、もうちょっと、うん、あのやるんだったらあの私はやりますみたいなあのスタンスの表明がもうちょっとできるたら、なんかもうちょっと広い視点でそのコロナのその谷口さんが言ってたようなその論点でのそのコロナ禍の生活の仕方とかもちゃんと議論できると思うんだけど、なんかそれがあんまりそのなんかなされないというか、その結構さ僕らの方あの個人的な感覚としてもさ、ワクチンは感染予防のために打つみたいなことが結構インストールす全体のためにっていうインストールがされちゃってるからさ、うん、なんか、
はいはい、そう、
うん、そうそうそうそう、うん、そうそう、うん、だけどなんかそこがさ、そのいやワクチンはその自分がなりたくないからあの、
うん、
とりあえず打っときますみたいな、うんねうん、感じになった方が多分いいとは思うんだけど、
うん、そうね、だからなんかそのずっと普通にその外出とかしないでいる人がさ、フェスの映像とか見てさ、うん、いやこんなんだったらお前らのせいだからな、うん、絶対東京に持ち込むなよっていうのが俺すごい嫌なの、あれは、
うん、
それもなんかそれに、うん、通じるっていうか、なんかなんだろう、その、うん、思うんだよね。
結局コロナがある種のちょっと全体主義になってしまうというかさ、
うん、
やっぱりなんかそのエゴが許されない感じというかさ、
うん
うん、
そのでもなんかそのエゴが許されない感じが、まあ、自分の中にもそれはあるのね、
うん、
なんかやっぱその、
うんうん、
そこまでエゴを通した結果そうまでしてそれを やる必要あるのっていうことだったりとか、
うん
うん、
っていうのはでもなんかその上ででも自分がそれをしたいからそれをする選択をするっていうことはさ、
うんうん、
なんかそれを批判された上ででもエゴを通すっていうのはある気はするんだけど、ちょっと話戻っちゃうけど、やっぱそのアスリートってなんかそこのエゴを通してる感じっていうのをなんか免除される感じっていうかさ、そのオリンピックに出てる人たちってエゴで出た部分っていうのは絶対あるはずだと、であの時点でオリンピックに参加するっていうのはエゴだと思うんだけど、結構基本的にはね、なんかでもそこでなんかやっぱりそのアスリートはそこでエゴを落としてやった参加した人の中でのある種のそれでもここで自分のパフォーマンスをしたいっていうエゴを通したっていうことに対してのこう視点っていうのがなんかやっぱ結構免除される感じというか、なんかそれがアスリート自体にとってもどうなんだろうっていうのはなんかだって考えてないわけはないわけだからさ、
うんうん
うん、
でもなんかその上で参加するっていうことがさ、でもやっぱ結構選手によってはやっぱりみんなのためにっていうところにやっぱり回収されてしまうところもある、うん、それは正直アーティストもそうではあるしね、う
ん、まあでも、まあ、本心からそう思ってるんだったら、まあ、それはそういいのかもしれないんだけど、まあ、
だからな、
うん、そうそう、いやだから
国と国のっていうのはあるからね、
うん
うん
うん、 そう、なんかそこにまあいろんなねコンテキストがどんどん付随されちゃっていくから、なかなかその、うん、フラットな議論ってできないんだけど、うん、ね、そこがね、うん、難しいっすよね本当に。
でもなんかやっぱある種なんかね、そこは主体的にそれがは自分が選択したものだっていう感覚が持てないっていうのは、もし仮にアーティストだ、ね、だとすると、それはそれで結構、うん、なんかどこかでそれは何かに立たされてしまう瞬間がある気がするというか、自分で選択した結果としてそれに出ただったりとか、自分で選択した結果としてそうしたっていうところに対して、なんかやっぱみんなとかっていうところとかさ、全体のためにとかさ、その純粋に自分はそれをやるからみたいなことっていうところに置いて、自分がでもやりたいからそうしたっていう感覚がないとさ、結構それはどこかで何かこうある窮地みたいなところに立つ瞬間はある気はするんだよね、なんかね、
うんうん、でももし俺がオリンピック出る選手だで本当に正直なこと言えるとしたら、なんかクソ野郎、こんなクソ夢じゃなかったはずだぞみたいな、俺のせいじゃねえって言いながら走ったりすると思います、ね、
うんうん、
一番正直に言えるとしたらふざけるなみたいな、俺は被害者だみたいないいこと言いながら走るのが一番そのスタンス的に俺はあれだと思うんですけど、
まあ、でもあれっすよね、なんかその結構その、うん、なんかちょっと今思ったのがさ、これ結構風パチヌーのさ問題意識と結構似てないと思って、
あ、
う
ん、
そうそう、
俺めっちゃ飛行機好きだからっていうこ
と、ね、うん、そう、うん、うん、俺めっちゃ飛行機好きでめっちゃいい飛行機作りたいんだけど、でもその結果戦争なんすよみたいな、
うん、
でも それを引き受けるかっていう問題ではあるじゃないですか、
うん、
だからなんかね、そこってめちゃくちゃやっぱ難しいよね本当に、
なんかさ、さらに言うとさ、うん、でも、
うん、
風立ちぬってやっぱりアーティストが作った技術者の話だからさ、
うんうん
うん、
まあでもそこは分けられるわけではないか、それはそうだね、うん、なんか、
うん、
それはでも旅に出るとき微笑みようとかでもまあ
そんな感じだったしね、そうそうそう、
やっぱ、でもやっぱアーティストだとなんかもうちょっとそこでの自分のエゴに対する自覚ってめちゃくちゃ持ちやすいじゃん、
うん、
そのここで自分がするっていうことが全体のその利益だったりとかに関して関する行為だけど、でもそれを自分がしたいからする、これでもこの瞬間を撮りたいから何人が死んでもいいみたいなっていうのがさ、許されることではないけど、本人の中でその罪を背負った上で、でもそれがどうしても撮りたいから撮るっていうのはさ、なんか芸術の中ではさ、なんか許されはしないけどさ、そういうスタンスがあるっていうことはあるんだなっていうのはあるじゃん、
うんうん、
うんう
ん、なんかだからなんかそれは逆に持ちやすいのかもね、それはいいこととして、
うんうん、
な
ん
か、
うん
うん、
でもなんかやっぱジャンルによってはなんかやっぱり特にそれがやっぱ良きこととされてるジャンルだったりすると、
うんうん、
やっぱりそれは持ちづらいというかさ、なんかその、
うんうん、
アートとかだったりさすると、表現活動だともうちょっとそこの常に自分が加害性を持ってるっていう意識って多少は持ちやすいけどさ、やっぱりなんかそれをやってることが割と良きこととされるようなものだったりすると、比較的ね良きことと社会的に良きこととされがちなものだったりすると、結構それは難しかったり持ちづらかったりするのかもしれないけど、でも基本的になんか やりたいことをやるっていうことはやっぱりエゴでしかない、基本的にはやっぱエゴだとは思うからさ、
うん
うん、
っていうのはあるよね、まあ、風立ちぬだって そうだし、
うん
うん、
そうなんですよ、この間の所有せざる人々とかもモロそうだし、
あとはプラネットスって漫画だと、はい、ロケット開発っていうのとミサイル開発っていうのが常にまあその、
うんうんうん、
お互いの技術がだからそこでその高め合うものとしてあって、そのロケットの技術が進むっていうことは宇宙の遠くまで行ける技術を開発するっていうことの、そのロケットを開発するっていう技術はそのままミサイルに軍事転用できる技術でっていう のの、その自分が俺たちが木星に行けるっていうことの背景にあるやっぱりその罪みたいなものを意識しながら木星に行こうとするっていうのがプラネテスって漫画だったりするけど、なんかやっぱりそういう感覚みたいなのはね、まあ、あるよね。なんかね、なんかやっぱ特にやっぱコロナだとやっぱりそのみんなこれを一つすることによって自分と関係ない何人かの健康だったりとか生活が害されるかもしれないっていう時にさ、やっぱりなんかね、そこでする方向を選ぶっていうエゴみたいなのは、特にやっぱ、ね、自分だってライブするっていう時にやっぱりそこはそんなに毎回強くうって思ってるわけじゃないけど、やっぱりそこは本当は思わなきゃいけないところではあると思う
し、うんうん
うん、今まではだから組体操とかマスゲームでしかなかった、それがこう他のなんか競技とか表現行為に降りてきた感じがあるよね、コロナによって。
うんうん、まあ、しかもなんかこの状況だとやっぱ映画館に見に行くってことも結構それになっちゃうからさ、うん、そうそうそう、だからなんかすごいね、なんか日々なんか結構疲れますよね、やっぱり、うん、こんなこと言っちゃうとあれだけどさ、
でもなんか正直さ、
うん、
今、
うん、
うんうん、はいはい、
うん、あ、どうぞどうぞ。
いや、なんかでも逆に今それで言うとやっぱそのそれでもこれをするっていうエゴをさ、
うん、
通さないで生活してる人っていうのはいないじゃん、まあ、それは普段コロナ禍じゃなくてもそうなんだけど、うん、でもやっぱ特にコロナ禍においてさ、うん、何かどっかに行くっていうこと一つでももしかしたら何かの感染リスクを上げるかもしれないっていう時にさ、うん、でもやっぱりどうしてもずっと部屋に閉じこもってるわけにはいかないっていうことはあるからさ、やっぱりなんかそこでエゴっていうかそれを選択するっていうことはあるわけでさ、なんかだから、
うん、
でもね、怖いのはなんかやっぱそこでさ、あの、あ、でもあいつは外に出てるぞみたいなことっていうのがさ、やっぱり内面化されていってしまうと怖いっていうのがやっぱりあることではあったりするしさ、そうそうそうそう、っていうのはあるよね。
うん、しかもそれがやっぱエゴとかじゃなくて、やっぱその自分の生存に必要なそのお金を稼ぐだったりとか、それにもやっぱつながってくるから、うん、めちゃくちゃその外でその外に出るしか、まあ現状仕事がなかったりする人もめちゃくちゃいるわけだし、そういった時に うん、それをエゴだって切り捨てられもしないし、
うん、
うん、
ね、それは本当にそうだよ、
うん、
うん、っていうね、
うん、
なんかすごい、
だってマスク代を稼がなきゃいけないからね、極端なこと言うと、
うんうん、
そうだよ、本当マジ、あの、うん、別にマスク配んなくていいからマスク代振り込んでくれようと思うけど、
うん、
意外に高いから
ね、うんうん、
あのクソみたいな現物じゃなくてね、
そうクソみたいな現物じゃなくてそれは買うからあの、
うんうん
うん、マスク免税しろよって思うけど、
うん、
月に1500円分ぐらいとかあればまあ足りるから、
うんうん
うん、まあ、あと俺に言ったってはサージカルマスク1万3500円買ったからその分よこせって思います、うん、
まあ、でも話戻るけど、でもなんかやっぱそのさ、作家が起こしたそういうこととさ、あの作品みたいなものをさ、自分が好きだった作品みたいなものと、その作家の結構その発言だったりとか行動っていうものがさ、なんかそれによって作品を好きじゃなくいられ、好きかのままでいられるかどうか分からなくなる事態って結構やっぱあるはあるからさ、
うんうん、
なんかでもその時にでも作品は作品だからっていう風になかなか言えないっていうことはすごい本当のところにもうコンプと思
うん
だけど
さ、
俺は大森聖子だけどね、
うん、
最近はね、
ああ
お前にね、
あれさ、いやあれどうなの、俺ちょっと大森聖子弱者だからさ、あの何、
け、ま、何やけ、なんか炎上したんすか大森聖子は。
あの大森聖子がさ、ゾックってアイドルグループやってて、
うん、
まあ、それがなんかだからその自分がプロデューサーって立ち位置でもあるし、でも同時に一緒にそのパフォーマンスをするメンバーでもあるっていう形で、うん、共犯者っていう形で、
うん、
ゾックってアイドルグループやってたんだけど、うん、 そのゾックのメンバーに対して、うん、まあその、
うん、
まあ、ちょっとその方向性の違いみたいなことがあって、うん、大雑把に言っちゃうとね、うん、で、うん、そこに対して大森聖子と違う発信をしたメンバーを、まあ、呼び出して、うん、まあ、かなり強い声で怒鳴りつけて、 あと、
うん、
でもう泣いてるそのメンバーに対して、まあ、その強い言葉を投げかけて、で、さらに、殴ってるような音も入ってるみたいな音声が、まあ、出て、で本人も
これが
自分のですって、うん、自分の声ですっていうのを認めていて、うん、でその後その個別で、まあ、その暴力、まあ、パワハラをしてしまったメンバーのと大森聖子が2人で作った楽曲みたいなものが、楽曲が YouTube に公開されて、まあ、なんかそれをもって割となんかその若いみたいな感じにはなんとなくなってる、うん、ライブで確か謝罪みたいな、うん、謝罪というかその件に関する、うん、あの釈明みたいなのも大森聖子からあったらしいんだけど、
うん、
っていうことがあり、で結構で、まあ、普通にまあ YouTube とかでその音声が普通に聞けたりするんだけど、まあ、それは公式じゃなくてね、
うん、
あの、いろいろ上がってるんで、なんか結構やっぱそれを聞くと割とうってなる、かなり。
あ、
でやっぱりなんかその大森聖子って、まあ、自分も一時期割と切実に聞いたりしたけど、うん、なんかやっぱりそういう、
うん、
その自分がここに居所ないなとかって思ってる時とかにさ、割とやっぱ結構そういう気持ちに割と響いたりするような音楽では歌詞だったりするからさ、まあなんかやっぱその大森聖子自体が誰かに対してそのね、ある種とか、まあその暴力を、まあその人を追い詰めるような言葉を言ってるっていうのは、やっぱりすごい、そのもともとどういうスタンスで聞いてたかにもよるけど、そこでの矛盾っていうものはあって、で、あの音声を聞いた上で大森聖子の、まあゾックではあったけども、大森聖子の、だから俺はゾックは追っかけてなかったから、そんなに大森聖子じゃなかったけど、でもなんかあの音声を聞いた上で大森聖子の曲をじゃあそれまで通り聴けるかっていうとちょっと難しいなみたいなのもあったりする。
あれさ、なんかあの音声聞いた時にさ、なんか俺大森聖子強者じゃないからちょっと、ま、何間違ってたらあれなんだけど、なんか初期の頃のさ、大森聖子のドキュメンタリー映画とか見てた時の感じだと割とああいう感じだった気がするのね。
ああ、
なんか大森聖子って、うんうんうん、だからなんかそのコアなファンってそこら辺どう折り合いつけてんだろうと思って、なんかまあでもこういうところもある人だったよなみたいなので、
なんだろ
う、納得しちゃってんのか、やっぱ今はダメだよねってなるのかとか、
それが、いや今はっていうか、うん、まあ今は今なんだけど、それ難しいのがさ、やっぱ、うん、大森聖子はだからそのゾックっていうグループに関しては共犯者っていう形で、その要は、
うん、
プロデューサーとアイドルっていうような関係性っていうのが、なんかある種の親子だったりとか、なんかそういうちょっとこう、うん、そこに上下みたいなものが生まれたりとかするような関係性っていうのに結構やっぱ疑問があるみたいなことは結構言っていて、それに対する自分のメンバーでありながら一緒に作っていくみたいなものとしてゾックをやっていくみたいな、確かなんか言ってたんだけど、でもなんか、なんだろう、一アーティストとしてさ、その最初の初期の頃の大森聖子が何かにぶつかっていったりとかさ、その何かに対して、
あれ完全に自分のスタンドアローンであるためにの強い言葉
だよね、言葉っていうのだったらいいんだけど、やっぱりさ、うん、そのもう上下はないとは言いつつ、やっぱりそこにはやっぱり大森聖子と、うんが、うん、まあ、半分プロデューサーみたいな側面もあるわけでさ、うん、やっぱそこで そのメンバーとそうじゃない、うん、まあ、メンバーとそのプロデューサーってやっぱその大森聖子と他のメンバーの間に上下がないわけではないからさ、
うん、
やっぱりそこで放たれる強い言葉っていうのはさ、やっぱりそのこう立ち位置的に強い人から、
うん、
こうそうじゃない人に対する言葉になるからさ、それってなんかやっぱりその初期の大森聖子とスタンスが一緒だったとしても、スタンスが一緒だったとしてもって思うし、スタンス一緒な気もするの、やっぱりなんかその、
うん、
やっぱりその そもそもの発端がだからその大森聖子がなんかその見た目とかだけで可愛いって言われることが評価されるのってなんか違うと思うみたいなことを、ごめん、うん、なんか俺も結構今これうろ覚えで喋ってるからあれなんだけど、うん、まあその公式の LINE かなんかで上げて、でそれに対して、そのメンバーが、ツイッターで私は可愛い、ファンから可愛いって言われるの嬉しいよっていう、まあ、ある種なんかその森聖子がその可愛いっていうことでなんかその評価されるっていうのはどうなんだろうって言ったことに対するやっぱちょっとエアリップみたいな感じで返していて、でまあそこに対して、まあ、森聖子があの一緒の、まあ、価値観を共有してできてると思ってたけどそこは違ったっていうことに対してあの、まあブチ切れてっていうことなんだけど、
うん、
なんかでもそのやっぱ一アーティストとして大森聖子がそれを発信することっていうのはなんか全然それまでのスタンスと変わんないと思うし、なんかそのやっぱずっと可愛いってどういうことだろうみたいなことやっぱずっとこう楽曲の中とかでもさ、自分自身が自分自身を上げるために可愛いでいるっていうのはどういうことだろうっていうようなことをさこう歌ってきたアーティストっていうのがなんかやっぱりそのそういう 発信をするっていうこと自体は分かるんだけど、だからなんかそこはだからそのお互いにメンバーが全員あ自分自身でも曲を作るアーティスト同士とか、例えばこれが大森聖子とか例えばのこのコラボの中で起こった喧嘩の録音とかだったら別に問題はないと思うんだけど、でもなんかやっぱりそこはもうさやっぱりそこに上下関係はどうしても生まれてしまうというかさ、
うんうん、
だからアーティスト同士だったら方向性が違うところでの口論だったと思うけどさ、でもやっぱりなんかそうじゃない状況が生まれてしまってはいるしっていうところはあるよなっていうところではあるよね、
うん、
確かにめちゃくちゃ特殊な関係性の中あんまねあれに対応する関係性の、まあ、グループなりなんかってあんまないもんね、
ちょっとイコールは言えないけど、例えばこれがズームギャルズの中で起こってるなら、うん、なんかもうちょっと問題ないとか、
対等
だ
もんね、うん、
まあ、もしかしたらズームギャルズの中でもある程度の上下はあったりもしかしたらするかもしれないけど、でもなんかやっぱそれぞれがそれぞれで 別で個別でアーティストやってるユニット、まあ、人たちの集合体としてズームギャルズってあるからさ、なんかその中で例えばアコゴリだとなんだろう、例えばバルニーがさあの、
うん
口論してるみたいなね音声が上がったとしてもなんかそれはもうちょっとなんか違うというか、まあ、もちろんそこの中でのなんかもしかしたら上下みたいなものがあったりしたらそうかもしれないけど、でもなんかそれはすごいこう表現する人同士のやっぱ方向性の違いとしてのぶつかり合いだと思うからさ、なんかそれはなんかもうちょっとあれだと思うけど、でもやっぱりなんかちょっと結構そのゾック、まあ、ゾックをね俺がちゃんと聞いてないからっていうのがあるんで、なんか結構適当なこと言ってしまうかも言ってしまってるかもしれないけど、うん、でもなんかやっぱり、
うん、
共犯者っていうポジションの結構難しさみたいなのがあるよねっていうのは、
うん
うん、
まあ、確かに一番主犯格だもんね、
うん、
プレイングマネージャーみたいな感じだもんね、だって
そうそうそ
う
そう、う
ん、
でなんかってなってくるとやっぱりさその、うん、野森聖子自身もめちゃくちゃしかも作家性強いアーティストではあるからさ、
うんうん、
だからさやっぱその中での自分の発信グループでの発信っていうものの中のメッセージっていうことはすごい重要だと思うしさ、
うん、
それと違う発信をメンバーがしたっていう時に、うん、っていうのはねあるだろうからさ、
うんうん
うん、
ねなんかうーんでもなんかっていう意味ではなんかでも一アーティストとしての大森聖子っていう意味ではなんかもしかしたらゾックの中でのその、うん、まあでも元々の発言をした最初のそもそものメッセージ自体のことも思うと、
うん、
なんかそれはもしかしたらアーティストとしての大森聖子っていうこととはずれないのかなっていうふうに思いつつ、でもやっぱり、ね、うん、そのやっぱ今の大森聖子っていうの立場っていうのが必ずしも一アーティストっていうよりもうちょっとやっぱパワーを持ってしまっているし、
うん、
なんかでまあアーティストとしての大森聖子の発信としてはじゃあそれは受け取れるかなっていうほどでもなんかやっぱあの音声を聞いた後に大森聖子の他の曲の過去の曲とかでも歌詞とかをじゃあなんか、
うん、
ストレートにでもそれはそれでいいものとして聴けるかって、でもやっぱりあれをしてしまっ たっていうか、そのある種こう誰かを排除するような言葉を言ってしまった人でもあるよねみたいなのはちょっと思ったりもして、いやなんか比較的大森節句まででも俺全然聞いてはいるんだけど、でもなんかそこでの引っかかりはなんかでもやっぱ結構人によってはもうこれで大森節句全く聞けなくなったって人も全然いるしではあるけど、なんか僕は比較的まあたまに聞いたりとか全然してるしやっぱいいなって思ったりもするんだけど、でもなんかやっぱりそこでの引っかかりはやっぱちょっと感じてはいるよねっていうのはありますね。
確かあの事件っていうかさ、あの音声さ、なんかあの、河野太郎がさ、部下を怒鳴る音声とさ、同じような前後ぐらいの日でさ、アップされたじゃん。俺あれさ、俺自分が大森聖子ファンだったら、ほんと頭がかしくなってたんだろうなって思って、戦々恐々として見てたんだけど、もう、何？いやでも、比較されちゃうじゃん。最悪のところと。俺ほんとね、なんか、大森聖子の大ファンじゃなくて、マジでよかったってほんと思ったんだよね、あの時。多分将棋じゃいられなかったと思うよ。なんかもううわーみたいな、こうなんかね、対応してくるみたいな、
ねー、そう、まあ、そういうことありますね、
はい、本当ですよ、まあ、コロナ、本当ね、コロナがこうなければこういうね、なんか問いもね、まあ、なかなか
出てくるし、まあ、なければだけど、でもね、ウイルスにね、何言ってもしょうがないですか、ね、
うん、そうね、まあそれはそうなんだけど、
そうですね、まあそうですよね、
まあ俺なんかそのアンビバレントなアーティスト系はなんかそれでプレイリスト組んでなんか逆に心を保つように、あの Q アノンのプレイリストっていうのを作ってて、あのいろいろなんかあの砂原よしのりとか、あの、ブンブンサテライツの人とか、あの、アリエルピンクとかいろいろ入れて、
うんうん、
なんかその、あの、コールター・オブ・ザ・ディーパースとかね、奈良崎とか、あの、ここ半年ぐらいで Q アノン発言をした人の、KW 社員とか、あの、入れて、なんかその、うわ、好きだったのにっていうけど、でも聞きたいっていうなんか思いを、なんかこう、そこにギュッとして、プレイリスト組んで僕は、精神の安定を保ってます。はい。
なるほど。
ジョン・マルスとか。うん。
うん。
はい。
ねえ、まあ、なんかでも、そういうことはこれからずっとあるんでしょうね。
うん。
ね、
うん。あるでしょう。うん。
うん。
うん、
まあ、それでも、まあ、いろんなものを好きでいるというスタンスでは、会いたいですね。
はあ、本当です
よ。でも逆に好きになるものもあったりするとは思うしね。
まあまあまあ。
それはね。
そうね。うん。
そう。そういう感じで。まあなかなかね。
はい。
そういうことですよ。はい。まあ、好きなものを好きでいるために皆さんいろいろ感想を言っていきましょうという感じでね。
はい。
ございますかね。はい。
はい。
じゃあ、はい、いいですか、そんな感じで。
はい。はい、
一応今日これおまけ会みたいな感じですからね。
まあ、そう、なんかすごい3年ぐらい前の感じですね。なんか今日の感じ。ね、肉地図のなんか
確かに
3年ぐらい
前。ここ最近ではあんまりなかったテンションの回というか、ね、話の流れ的にも、うん、
なんか今日ラグが少ない気がするんだよね。
ラグ
本当？あ、確かに。
う
ん、俺はね。
うん。
3人だとあれなのかな、なんか負荷がないのかな、そんなことない
けど、まあ、前回か前々回だか3人の時すげえラグあった気するし、
うん、そうだよね、
うん、
今日は調子が良かった日なんでしょうか、
はい、
はい、
まあまあ
まあまあまあ
はい、
あ、はい、じゃあそんな感じで
いいか、
あ、口します、まあま
あまあ、肉地図有料版入ってください、
はい、
はい
はいじゃねえ
なんかいいんじゃないかな今日は、
うん、
うん、まああと次回オールドですからね、なんか来たらメールとか、うん、
はい、
うん、
ありが
とう、いや間に合わないんじゃない、どうなんだろうね、うん、
あ、間に合わない
か、アップロードが間に合える、うんうん、アップロードが間に合えばって感じで、
うん、は
い、あ、でも遅れてきてもオールドのメールはちょっと読みたい気がする、
そうです
ね、あ、確かにね、うんうん、うん、みんなのねオールド票聞きたいですね、
うん、そうね、
まあ、どう、まあ僕は結構良かったですよ、
いや僕も
俺もなんか、うん、1回目見た時つまんなくて爆睡したんだけど、2回目見たら割と良かったっす。
うん、まあなんかでも
忖度エンジンめちゃくちゃかけまくってますから、
ね、でもなんか どこまでもどこまでをなんかシャマランの意図とするかみたいなところは、シャマラン
っていうか、うん、あそうそうそう、
なんかそのシャマラン、シャマランがシャマランの言いたいことを言うためにシャマランでいる部分はどこまでなのか、なんか この作品においてどこまでがなんかそのシャマランの
ブラ
シャマランだからって思ってるシャマランの部分で、でそこから先はなんかあのとはいえだって俺前回だとちょっとあれでしょみたいな、あの忖度した部分なのかみたいなの部分はあるなと思いつつ、僕は割と全力でシャマラン映画として割と頭からケツまでシャマラン映画だったんじゃないかって感じで見てはいますけど。
ああ、うん、なるほど。
というオールド。でもなんかあの一時期のさ、なんか結構やばかった頃から比べたら全然普通にあの面白い、今面白かったよね。
うんうん。
一時期のやばかった頃から比べたら、
うん、
ね、エアベンダーとかさ。
あ、そうですね。
見てすらねえからな、エアベンダー。
アフターアースとかね。
アフターアース。アフターアースも見てないんだ。アフターアースぐらい見ようかな、さすがに。ホールド撮るぐらいまでには。
比べたらね、
うん。まあまあまあ。まあ、でもやっぱなんか、まあ、なんだろう、うん。表面的にはやっぱハプニング感があってすごい良かったですよ。
うん、
なんか、うんうん、おい死ぬぞみたいな。で死んじゃうみたいな。なんか、そんなことしたら死んじゃうぞみたいな。降りてこい死ぬぞっつって死ぬみたいな。
はい。そろそろ。
さよなら。
はい。はい、さよなら。
さよなら。
はい。